お便り紹介しまーす。お名前が、カズさん。折田リコさん、いつも楽しみに聞いています。原作も終わり、アニメも好評で、実写映画も作られた今だから言いたいんですが、4月は君の嘘の、宮園香織がついた嘘が、最低すぎて許せません。Amazon レビューでも評価がいいので言いにくいのですが、渡りがかわいそうです。渡りどっちかなは、二人の恋心に気づいているから、渡るが、いろいろな女子を好きになる軽い男だから、ごまかされていますが、宮野蔵香織がついた嘘は、渡りを傷つけています。折田理子さんなら分かってもらえると思ってメールを送りました。っていうね、メールが来てるんですけど。リコさんどうですか？
まあ、渡り的にですね、こう、はい、リコさんではないものがここにいたりとか、
はい。
まあ、渡るなのか渡りなのかわからないレベルで、
うん、
折田リコさんじゃない人間が、このメールにお答えしていこうかななんて思います。アンデッドです。
あ、どうもどうも。
どうもどうも。
アンデッドさんは、4月は君の嘘を読んだことありますか？
ないです、ね。
あ、ないんですね。
渡るだか渡りだか全然わからないまま。
あ、そうですか。
見守っていましたね。うん。
まあ、この宮園香織は嘘をついたんですけど。
うん。
はい。どう思いますか？
待ってください。どんな嘘をついたかが全然わかんないんですけど。まず宮園香織っていうのは作者名ですか？
いや、違いますね。ヒロイン。
あ、ヒロインですか？
はい。
でもその最低すぎて許せませんっていうくらいですから、
ええ、
なんか道理に反したことをしたんですか？
僕もこの漫画読んだのがだいぶ前の話なんで、結構おぼろげなんで。
思い出してください。
あんま覚えてない。
この最低すぎて許せないみたいな感情は持ったんですか？
いや、僕が？いや、僕の話ですか？
そうです。沢田さんは怒りを感じたんですか、彼女の嘘に。
ああ、だからね、どんな嘘をついてたかっていうね。あ、そう、思い出しました。ん？思い出したかな？多分、カズさんが言ってることと同じことやと思うんですけど。
はい。
あ、ちなみにこのね、渡りりょうたっていう。
あ、渡りな。
渡るか渡りか、渡りですね。
私、渡瀬が好きです。
あ、そうなんですね。ん？
うん。
うん、渡瀬が好き。はい、渡瀬が好きね。はい、それはそれとして。
はい。
そもそもその4月は君の嘘という漫画のあらすじを、まあ、3行で説明すると。
やった。
まあ、有馬光生というキャラクターが主人公なんですよ。
はい。
で、彼は、ピアノのエリートやったんですけど、
うんうん。
過去はとあるトラウマによってピアノが弾けなくなってたんですね。
なるほど。
で、そこにですね、この宮園香織というね、ヒロインが登場しまして、有馬光生となんやかんやあるんですよ。
うん、
で、その中で、まあ、音楽を、ピアノを弾くきっかけをまた見つけたり、まあ、自分がピアノを弾く理由にたどり着いたりとか、過去のトラウマが払拭されたりとか、まあ、よくある話じゃないですか。そういうことがあるんですね。
そうですね。うん。
で、この渡り亮太っていう子はですね、この有馬くんの友達なんですね。
なるほど。
で、渡りくんは、この宮園香織と付き合うんですよ。でもまあよくある話なんですけど、この宮園香織は本当は有馬くんのことが好きなんだろうな、みたいな。
ああ、三角関係の話なんですね。
もうなんやったら、メールには書いてませんけど、もう一人この、澤部椿っていう女のキャラクターも出てきてですね。彼女はこの有馬くんと渡りくんと三人で幼馴染なんで、なんやったら四角関係やったりもするんですけど。
なるほど。
で、まあ、そういう四人の人間関係及び、まあ、有馬くんのトラウマとか、まあ、音楽ジャンルの漫画としてのいろんな盛り上がりがありつつも、まあ、物語は収束していく中、途中で、まあ、宮園香織は余命いくばくもない状態だっていうことがね、わかるんですけどね。
うん。
で、まあ、ぶっちゃけネタバレを言ってしまうんですけど、
はい。
最後死ぬんですね。
おっと。
っていう話。
話はわかりましたが。
ですわ。で、まあ、要は、多分、カズさんのおっしゃりたいこととしてれば、 宮園香織が本当は有馬のことが好きやったってことかなって僕は思うんですけど。
ああ、なるほど。
ただ物語上でどんな言い回して何かを言ったのかを今全然思い出せないので、
うん。
なんともこれ以上のことは言えないんですけど。
降りたリコさんなら分かってもらえると思って。
あれね、多分ね、リコさん呼んでないと思うんで分からないと思います。これに関しては。
どうなんですかね。なんでこう沢田さんに分かってもらえると思わなかったんですかね。
ね、これもね、もう、今、説明すると寒い話なんですけど。
はい。
あの、前のお便り会がなんかで。
はい。
なんかあの、なんですかね、リコさんに対する投げかけがないみたいな話をしたと思うんですよ。その、くるお便りの中で。
あーっていうような気がしますね、そういえば。
いや、そうでしょ。あの、いつもこう、まあ、沢田さんが、みたいな、投げかけはあるけど、一緒にお便り会をやってるリコさんに対する投げかけがないな、みたいな話をチラッとしたと思うんですね。
あった気がします。うん。
まあ、それを受けての今回のメールで、かつこのメールは俺に対して投げかけないやんけっていうツッコミが入るようなメールなんですけど、
うん。
いかんせん日にちが経ちすぎていて、ものすごくこう、説明をしないとままならないっていうこと自体が、とても申し訳ない感じになってるんですよ。
うん。
で、かつ今喋ってるあなたはリコさんではないっていうところが、ものすごい大きな申し訳なさなんですけどね。
渡るでも渡りでもなく渡せですからね。
いやいや、渡せとか言い出すとまた、あの、ごちゃごちゃになるんですけど、あなた渡瀬でもないじゃないですか。
いや、概念としての渡瀬ではありますよ。
あ、そうですか。じゃあ、概念としての渡瀬ですね。はい。
はい。
少なくとも降りたリコではないんですよ、あなたは。
そうです。渡りでも違う。渡瀬でも違う。
うん。
何でもないです。
はい。まあ、そんな状態で、始まっているお便り会、久々のお便り会なんですけど、まあ、非常に申し訳ないなっていうところから、まあ、スタートなんですけどね、今回はね。
メールを読むことで消化することでメールの価値を無に帰していく。はい。ありがとうございます。
いや、本当にお便りをいただいたこと自体とてもありがたいんですが、まあ、私の、こう、至らなさとしまして、こうお便り会がこんな久々になるとはね、思ってもなかった中で、
ですよ。
そんなね、その、お便り会をいつするかいつするかっていう、こうね、長い時間の中でいろんなことがあった中、
うん。
結果、今僕が喋ってるのはリコさんではないという状況になってしまったがゆえ、まあこんなややこしい不思議なことになってしまって、とても申し訳なく思ってるんですが。
次元を超えて渡瀬との会合を果たしている。
なんか渡瀬って誰なんですか？
行きましょう、次に。
まあはい、とりあえずね、あの、今回お二人会なんですけど、はい、堀田理子さんはいらっしゃいません。
残念。
あなたは誰ですか？簡単な自己紹介をお願いします。
私はですね、
はい。
多分あの、ポッドキャストの番組に出させていただいているということで、
うん、
自分でもポッドキャストをやってますというのが一番通りがいいかと思います。
はい。
まあ、ポッドキャストたしなみ程度というのを趣味でやっております。アンデッドと申します。
はい。
はい。
わ、わ、わ、わー、ヒューヒュー。
はね、ガヤはね、自分たちで作っていかなくてはいけない。だって守ってくれる人たちは誰もいないんだから、今この現状に。
いや、誰と戦ってるんですか？誰と。別に。
私も、はい、ちゃんとお便り会で、リコさんの声とかを待ってる立場
なんで。あ、そうですね。あの、ありがたい話ですが、ってね、アンテトさんもね、狭さ聞いていただいてますからね。
リスナーでもありますから、もういつリコさんの声が聞けるんだと思って。
はい、
待ってたのにっていう、はい、残念感を誰もが抱いているに違いないという
気
持ちがあるなら断ればいいのに、あんまりそこが気にならないため出てきてしまったという。
はい。
あの、前を向くしかできないんで大丈夫。
あ、ポジティブですね。
ええ。
なんかこう、我ながらこう、お便り会だいぶやってないなって思ってたんですけど、
うん。
今ちょっと調べると、以前のお便り会の最新が、2016年の9月かな？
いやー、手紙っていうのはね、時を超えて届くもんですね。まるでボトルメールのようですね。
いや、逆にね、これは言えてみような話で。
ん？
お便りだからこそやと思うんですよ。手紙だからこそなんですね。
そうかもしれない。
やっぱ今の時代、LINE とか、
うんうんうん、
まあ、Twitter なんかもそうですけど、リアルタイム性の方が重視されがちじゃないですか。
はい、はい。
でも手紙っていうのは本来、ラグがあるもんじゃないですか。
そうですね。
もうそれこそこう、もう古き時代なんかはね、その郵便配達手段も守らなかった時代なんかは、それこそ一年がかりでこう手紙を届けるみたいな時代もあったわけですよ。もう遥か昔のこう原始の頃とか。
ここは2017年ですよ。
いや、まあまあ、そういうの、そういう文化もないといけないっていう。
なるほどね。
僕が番組上でメールを募集してますって言ってないのはそのせいですよ。あくまで募集してるのはお便りですからね、僕が。
なるほど、なるほど。はい、
なので、まあ。それ前提としてね、お便り会が。
そうだなっていうところで。
え？
言い訳ですよ、そんなものは。みんな待ってるんですよ、
多分。いや、それから。それ前提としては、お便り会がこんな久々になってしまって申し訳ないと思っているのは前提ですよ。
そうですね。
前提の上で、
うん。
まあ、手紙とはそもそもそういうもんじゃないかっていう、まあ、問いかけもね、ちょっと合わせてしていかないと。
いや、私もう降りた理子さんじゃないのが申し訳ないっていうのは前提ですよ。
そうですね。
手紙が本人に届くとも限らないっていうのもまたね。
はい。まあまあ、そんな感じで今回はですね、久々のお便り会なんですけれども、まあ私と、またセクシー沢田信也と、まあアンデッドさんでちょっとやっていこうかなと思ってます。
よろしくお願いします。
まあね、じゃあなんで降りたリコではないのかって話なんですけど。
はい。
まあ、ちょっとね、2通目のメールちょっと読んでもらおうかな。
わかりました。
はい。
小遊さんからのメールですね。
ええ。
いつも楽しく聞いています。はい。ご病気だったらしく心配していました。
あ、僕がですね。僕が病気でしたからね。はい。
折田理子さんも環境が変わった近況など聞きたいです。
うん。
お手伝いやってください。
はい。
アニメでなら、ハイキューやデイズなどスポーツものが増えた気がするのですが、どう思われますか？
うん。
ゲームはよくわからないのですが、小説や海外ドラマなどでも話してください。よろしくお願いします。ということで。
はい。小遊さん、ありがとうございました。
聞きてー
まずですね、一つ目、ご病気だったらしく心配していました。僕ですね、僕のことだと思うんですけど。まあですね、これも話すとね、長いから、これも短く話すと。
うん。
ちょっとなんか心臓発作が、なんかひどくて、大変やったっていう。
うん。
で、まあそれも、つい先日こう、手術をしまして。
そうですね。
無事終わり、退院もした今なので、今は大丈夫です。
よし、お帰りなさい。
ありがとうございます。
回復おめでとうございます。
心配していただいてありがとうございます。
いや、本当ですよ。もう世界をね、なんて言うんです？輝いた眼差しで見ていてもらわないといつまでも。
そうです ね。本当にね、僕も年をとってね、病気になるとですね、本当に回復も遅くですね、気もめいってくるわけで、その状態で世の中のいろんなものを見ていると、もう妬みしかないっていうね。
妬み、そんねみで体をね、はい、
精神的に何もいいことがないっていうことをね、言うときたいですね。
猫でも抱いててください。
そんなものでは癒されないですね。いいようなお前らっていう気持ちだけがこう募る毎日でしたから。
猫両脇に抱えてください。
本当にね、皆さん健康大事という言葉は真実ですから。
うん。
不節制はしないように。体力作りは常にしておくように。もし持病がある方がいらっしゃるならば、できる限り早めに処置をするように。
うん、
もしそれでもなんかままならない方がいらっしゃるとするならば、大丈夫、僕もその気持ちはとてもわかります。
やった、理解者がここに。一人じゃないよ。
頑張らなくてもいいです。妬んでいきましょう、世の中を。
だ、
まあそんな状態だったんですよ、僕はね。
暗黒の世界にいた中、
はい、まあ2番目の話ですよね。折田理子さんも環境が変わった近況など聞きたいですってね、お便り会やってくださいっていう。
変わった結果、近況は聞けない。
そうですね。折田理子さんも環境が変わったので、今回出ていないってことが、事実なんですけれども。
言うよりも、あったかな感じですね。
はい。折田理子さんも環境が変わった結果、お便り会も環境が変わってしまって、アンデッドさんが出ていらっしゃるということなんですけどね。まあ、これもね、どこまで説明して良いものやらって話なんですけど、まあ、他人のことを僕が言うのもどうかっていう話があるので、まあ、リコさんのツイッターとかをね、見てる方であるならば、まあ、大体の理由はあると知ってるとは思うんですけども、まあ、担当職に言うと、リアルの方が忙しいってだけの話なんですよね。
ああ、わかりやすいですね。
悲しいかな、このインターネット主戦場としている僕たちなんですが、 それでもなお生きてるのは現実なので、
なるほど。
現実世界が忙しくなると、やっぱりこうインターネット世界はね、まんまならなくなってしまうんですよ。
仕方のないところですね。
実際もで僕も病気の時とかまんまならなくなってたりしてましたから。
そうですよね。
うん、やっぱりね、負けてしまうところがありますよね。どこか。
小遊さんの近況など聞きたいですというのに関しては、我慢してくれっていう。
まあ、我慢というか、まあ、聞きたいから聞かせてやるよっていうのであるならば、現実が忙しいからです。単に。
そうですね。お便り会やってくださいに関してはこうして開かれましたから。
はい。ただ、リコさんはお便り会をするどころではないというだけの話でね。
はい、
まあ、普通に、彼女も現実で普通に元気に生きてます。
生きよう？
はい。まあ、リアルでも僕会ってたりしますから。
あ、よかった。
ええ。全然普通に生活しておりますけれども。
よかったよかった。
ええ、ポッドキャストなんかやってる余裕がないっていうぐらいですね。
そうがあってとかそういうことではなく。
いや、もうそういうのではないです。
ね。お元気そうで何よりというところで。
はい。リコさんに限らずなんですけど、
ん？
インターネットで知り合った人って、急にいなくなりますよね、うん、そういうことで、感じで。
そうですね。
急にツイッターからいなくなったな、みたいな感じとかよくありますよね、なんか。
ありますね。いや、ネットだなって思いますけど、ね。
いや、ほんと、いや、ほんま、これは昔から思いますね、なんか。
うん。
やっぱ、インターネットなんだなって、僕たちが今、触れてるのはっていう。
でもね、ちょっと話がそれるんですけど、なんか、インターネットだから、僕たちの関係は起伏だね、みたいな、そういう考え湧きますけど、でも、私、多分、リアル世界でも、そのくらいのレベルで、
うん。
心不通とかになるんで、
うん。
別に変わんないなと
思う。だからそういう人がインターネットに残り続けるんやと思いますよ。
なるほど。なるほどね。
はい。
頑張っていこう。インターネットの世界を。
まあ、電子の世界と現実世界がね、混沌としている方が残っていくんだろうなっていう。
いいですね。望ましい世界。
いや、ほんとほんと。もうそのうち首の後ろにプラグつける時代もね、そのうち来るでしょうからね。
広角機動隊は見に行くんですか？
見に行かないですね。
なんでですか？
あんま興味ないからですね。
わかりました。
完結でしょ？
いや、さ、多分狭さで取り上げてほしいって思ってる方もきっといますよ。
あ、そうなんですか？
差し入れ。
あ、そういう意味ではね、広角機動隊僕ずっと見てますよ。なんやったら僕漫画から見てましたから、昔から。
ああ。
白政宗系列の漫画をずっと見てましたからね、僕。
ああ、それは申し訳ない。私、推し色が強い世界で生きておりますので。
あ、そうなんですか。逆にその、推し誰？
推し守るです。
推し守る監督にあまりなんか興味がないというか知らないから、
ええ、
いわゆるうるせえ奴らからのうんぬんかんぬんとかもあんまよく知らないんですよ。
うんうん。
で、一応でもね、まあ、見ましたよ。ゴーストインザシェルも見たし、テレビアニメの広角機動隊のやつも見たし、
ね、うん、
一通り広角機動隊なぞらえてるんですけど、
うん、
ぶっちゃけ難しいからよくわからないっていう。
いや、本当にね。
ただそれだけの理由です。
いや、私、ポッドキャストを始めていろんな方とお話をする機会が増えた結果、
はい、
押井守るの描いた馬頭さんが、
うん、
あんなの馬頭さんじゃないって言われて、
うん、じゃあ何が本当の馬頭なんですか？
原作の馬頭さんは
もっと
違うんだということで、
はいはい、
推しの馬頭は馬頭じゃないって言われて、
はい、
本当に推しが申し訳ありませんでしたって謝り倒してきました。
誰ですか？お母さん？
いや、でも推し守るをね、守るって言って持ち上げてきた世代ですから。
あ、そうですか。あ、そうなんですね。
うん、ちょうどジャパニメーションが流行ってた時代で子供だったんで、すごいや、すごいや、みたいな。
僕は本当に漫画の広角機動隊は結構昔から読んでたんですけど、アニメ映画の時に漫画ほどエロくないと思って見るんが途中で嫌になりましたから。
なるほどね。
はい。
アニメ話題になったら、スポーツものの話を小遊さんは求めていらっしゃるんですか？
そうですね。3番目の問いかけですよね。
うん。
配給やデイズなどスポーツものが増えた気がするのですが、どう思われますか？どうですか？
私、オールアウト見てましたよ。
オールアウトって何ですか？
あれなんでしたっけ、バタバタバタって走ってドーンって物を、ボールを置くスポーツなんでしたっけ。
まあ、いろいろあると思いますけどね。バタバタしてボールを置くスポーツ。ボールを置く？
置くと点になるんです。
ラグビー？
そうそう、ラグビーの、高校ラグビーの漫画を原作としたアニメで。
ちょっと待って、ラグビーの概念が分かってないのになんで見てたんですか？何をやってると思ってたんですか、そのアニメのキャラクターたちは。
まあ、これもまた、ポッドキャストのお知り合いで、西陣さんという方がいらっしゃいましてね。
うん。
その方が面白いよって言ってたんで、
うん、
見てみようと思ったら、うん、まあ、サイト検索していただくとキャラクターの絵とか見えるんですけど、
うん、
ちょっとこいつはひでえやと思って、
うん、
ちょっと見てみようと思って。
うん、まあ、じゃあもうスポーツ、うんぬんかんぬんじゃないところでっていう話かな。
いや、でもね、絵柄に耐えて見てみると、
うん、
こう配球とかとも近いくらいで、ちゃんとスポーツをしていて熱いアニメだったんですよ。本当にスポーツものでした。
ちなみに今、お、すごい、今見たホームページをすごいな、な、これ。
すごいでしょ。
髪の毛からゴミがいっぱい出てるやつとかあるぞ。何これ
慣れてきますから。
すげえな。
すごいです。3話くらいまでは毒を注ぎ込んでるような感覚もありますけど、だんだん気持ちよくなってきて、まあ楽しかったですね。ニクールあったけど。
あ、漫画なんですね、もともとね。
そうそうそう。
漫画、なんか見たことあるわ、こう、そう、漫画で。
あ、そうですか。そうですか。
うん。内容は全然覚えてないですけど。
見た目は、見た目に反して本当に内容は、ただのスポーツものというか、うん、青春もので、面白かったです。
まあ、スポーツものが増えた気がするのですが、どう思われますか？
増えたかな？
まあ、増えたっていうか、なんか、ずっとありますよね、なんか、いつの時代も。う
ん、なんか、いつも定量ある感じはします。
うん、やっぱもう、そもそもこう、フィクションにしやすいしね、スポーツって。う
ん、ただなんかアニメだったら、アイススケートのアニメとか流行ってたじゃないですか。
はいはい。
最近。
ええ。
ちょっと変わったスポーツものも増えたかなみたいな気はしましたけど。
まあ、野球、サッカー、バスケっていうのがもう、軒並みやられてしまってるんで。
なるほど。
ちょっと気をてらったものをしないと、みたいなところあるんじゃないですか？
ラグビーとかね。
うん。やっぱ、スポーツものってこう人間関係、人間ドラマとか、うん、なんか自分自身を乗り越えるとか、
うんうん、
なんかライバルとの切磋琢磨とか、なんか悪い奴倒すとか全部含めれるから。
うんうんうん。
やっぱなんかやってて楽しいし、なんか分かりやすいじゃないですか。
そうですね。
まあ、だからじゃないですかね。あんまり僕見えひんからな、スポーツものをな、そもそも。
そういうのが求めてないんですか？
自分の人生の中にスポーツっていうジャンルがほぼないんで、
うん、
興味が湧かないんですよ。だから僕が若かりし頃なんかそれこそスラムダンクとかバリ流行ってましたけど、
うんうん、
そんなに僕響かなかったですからね。
ああ、スラムダンクは私も響いてはいないですね。うん、
なんか、そういう、なんていうんですかね。あと、部活という様式自体も、あんまり馴染みがなくて。中学の時、部活入ってたんですけど。
はい。
なんか、いじめられて、そこ辞めましたから、僕。
ええ。
そういう、なんか、悲しき人生なので、あまりいい思い出がないんですよね、スポーツに関して。
実人生に重ねなきゃいいのに。
いや、だからそういう意味でね、実人生重ねない意味で、単純に青春もの、自分になかった過去の思い出として見るときありますよ。そういうスポーツものをね。
ああ、よく恋愛漫画というか少女漫画見るときの視点が。
そうそうそうそう。自分の過去、そんな自分の中の過去、うん、自分の人生にはそんな過去はなかったけれども、まるで頃思い出すように見るみたいなときありますから、うん、そういう意味ではなんかスポーツ漫画を読んだときに、ああ、そうやな、仲間って大切よな、とかね。なんか、うんチームで一丸となって一つの目標に向かう、大切大切とか思ったらするけど、
うんうん
まあ、基本的にはやっぱりね、興味わかないっていうところありますけどね。まあ、勧められたら見るみたいな感じで。
なんかその概念的な仲間いいよねっていうことよりも、もしかしたらそのキャラクター同士の関係とかの方が、皆さん美味しいんじゃないんですかね。
そうなの？
だからキャラクターがまあ典型的な関係ではあるけれども、友情とか、そのライバル関係とか、切磋琢磨してる中で、キャラクターが好きだと、なんか作品すごく好きになるじゃないですか。
うん。
だから、なんて言うんです。キャラクターがいいんじゃないんですか、スポーツものって。
キャラクターっていうのはどういう意味で言ってるの？造形？
造形というか。だからさ、ルールとかがわかる必要は特にないと思うんですよ、スポーツの。
個性的なキャラクターがなんか動いてたら楽しいってこと？
個性的なキャラクターでもそうですけど、そのキャラクター同士の関係が見えるとか。
うん、じゃあスポーツやってなくてもいいってこと？
ただそのスポーツの方がそれが見えやすいんじゃないですか？
まあ、イベント起こしやすいからね、スポーツは。
うんうん、
じゃあ別に、なんつうの？スポーツものとして見てるわけではないってことね。皆さん。あなたがラグビーをラグビーとして見てなかったように。
ラグビーのルールが未だによくわからないの。
まあでもそれはそうかもしれないですね。だって僕がって見るときは別にスポーツものとして見てへんからね。
そうそう、なんかあの。
そこで巻き起こる人間の葛藤とかを見てるだけの話であって。そう。
スポーツのなんか中継とかを見てる感覚では見てないから。
まあ、現実に即して一番多くの人の共感を得れそうな題材って言ったらスポーツでしょうからね。
なるほど。
それ以上思うことがあんまりないかな、スポーツに関しては。見てないからな、配球とかもね。あんだけメジャーやけど、俺意外と見てないからな。
どう思われますかっていうのに対しては、あんまり見てないと。
そうですね。まあ、いいことやと、いいことでも悪いことでもない。嘘。
普通ですね。
なんか、そう。オールタイムそうではないかっていう感じかな。
うん。いつもそうっていう。
そうですね。毎回なんかあるやろっていう話で。
確かに、あの、配球もデイズもなんだったらそんなに新しさはないですもんね。
あ、そうなんですか。僕の中では黒子のバスケが一番新しいんですけど。結構前やってことは。
黒子のバスケの原作の方、別のゴルフ漫画とか書かれたりとかして。
嘘、マジで。なんか黒子のバスケの漫画を最近読んだんですよ。
あ、なるほど。
ちょっと読んで、おもろいやんと思って。
うんうん。
で、僕の中では結構旬やったんですけど。
あ、うんうん。
調べたらだいぶ前っていう。
あ、でも、クロバスの劇場版が今年ありました、そういえば。
あ、そんなになんか根強い人気のある作品なんですね。
うん。
なんかだいぶ昔やってことに驚きましたけど、僕はね。それぐらい僕はなんかスポーツものに対してのアンテナがないので。
なるほど。
はい。
クロバスが届いてよかった。
最近なんか増えたかどうかっていうのはそういう意味でわからないんですよね。なんか。
え？
いつもあるんじゃないかとしか思わないんですけど。
うん。このゲームはよくわからないんですが、小説や海外ドラマなどでも話してくださいっていうのはテーマをこう。
そうですね。専門家の中でってことでしょうね。これもね、ちょっとね、こういう機会から改めて言っておきたいんですけど。
はいはい。
基本的にこの狭くダサい奴らっていう番組では本当は漫画の話をしたいんですよ。
うんうんうん。
本当はね。僕の中での娯楽に触れてる比重っていうのが、
うん、
まあ漫画はもう7ぐらいなんですよ。
あー、なんかゲームが多いのかなーなんて印象
も
ありました。
本当はね、比重で言ったらもう漫画7なんですよ。僕が日常生活で触れてるものの中では。
なるほど。
で、ゲームが2で、それ以外が1やなんですね。
うん、
なんやったらこう映画とかは1の中に入ってしまうぐらいなんですよ。
うんうん。
でも結局、ゲームって、その共感がこう得やすいんですよね。人と話すときに。
うんうんうんうん。
あと、中野浦さんと話すことがどうしても多くなってしまうので、でそうなるとゲームって結構お互い簡単に触れれるので、
うんうん、
共通の話題として成り立ちやすいんですよ。
そうですね。
なのでゲームの話をしてしまうっていうのがあって、かつゲームの話はね、自分のプレイ体験を話すだけやから、
うんうんうん、
話しやすいんですよ。
それも楽しいですもんね。しかも
結果としてゲームの話をよくしてるなって印象になってるなと思うんですけど、
うんうん、
本当は僕は漫画の話をしたいんですよ。
うん、
でも漫画は、なんか、お互いがその漫画読んでないと、ここああだったよねって話がすごいできないじゃないですか、
うん。そうですよね、そうですよね。
けど漫画の数が尋常じゃないから、
うん、
話す相手と自分が読んでる漫画が合うかどうかって結構率が低いんですよね。
うん、
なので、なんか漫画の話をしようとするとどうしても一方的になってしまうんですよ。この漫画がねっていう。
うんうん、
で、僕は漫画の紹介がしたいわけじゃないんですよね。
そうですね、う
ん。漫画を読んでどう思ったかっていう話をしたいんですけど、
うんうん、
やっぱ相手がその漫画を読んでないと、まあ、空虚な話になってしまうので、
うん、
なので、あの漫画の話が少なくなってしまうんですよ。
うん。
まあ、それをこうカバーするためにですね、僕はせっせとこう、笹山さんに自分が面白いと思った漫画を貸しているんですが、
いや、笹山さんの登場も多いですもんね。
はい。ただまあ、笹山さん自体もこう、収録時間が合わなかったするので。
うん。
僕はそこ漫画のインプットだけ溜まっていくんですが、アウトプットがすごいできてない状態で、すごいストレスを抱えているんですね。
ちなみに最近こう、読んで良かった作品とか。
いっぱいありますよ。
おぉ、そんなに。
最近なぁ、そうやなぁ。最近、いきなり前巻まとめ返したんが、アセビと空世界の冒険者ってやつ。
知らない。
でしょ？そうなんじゃないですか。
でも、ここで言っておくことによって、僕それ知ってますっていう方が 捕まるかもしれないじゃないですか。
いや、僕はあの、知らない人と喋れないから。
なんですって。
だから、あ、そうですかって言ってから、仲良くなって、じゃあ番組で話しますっていうところまでは結構長いんですよね、僕ね。
でも、これが種火になっている
。そうですね。だからね、僕、ちょっとそれで思ったのが、最近読んだ漫画っていうのを、ちょっと、セマさんのサイトに載せていこうかなと思って。
ああ、それいいと思います。うん、だって何を読んでるか分からないですもん、ね。
そうそうそう。そうでしょ。
うん。
やっぱそういうことしないと、同じ作品について語れる仲間増えへんなって最近ちょっと思ったんですよ。
あ、ぜひしてください。
はい。ちょっとそれはね、しようと思ってて。
うん。
だからまず前提として僕はね、ちょっとあの、漫画の話をしたいんですよ。この番組では、本当は。
うんうん。
で、小遊さんの質問にあった、その小説や海外ドラマなどでもなんですけど。
うん。
まずね、海外ドラマはね、最近ウォーキングデッドぐらいしか見ていないですね。
うん、いや海外ドラマ流行ってるとは聞くんですけど、全然手をつけられてなくて。
まあ、これはね本当に僕の場合は物理的な事情で、
うんうん、
アニメとドラマは見れないんですよ基本的に。
あ、
あの見る時間がないっていう意味で。
なるほど。
でアニメは興味があったら、こう、
うんうん、
見るんですけど、ドラマは量が尋常じゃないから海外のドラマなんか。
そうですね。
特に時間。一本一時間ぐらいあるじゃないですか。
うん。
しかも、吹き替えられてないから、
うんうんうん、
早送りでも見れないんですよ。
ああ、それは辛いですね。
そうでしょ。アニメやったら、ちょっと早送りでバーッと飛ばして、適度なとこ飛ばして、バーッと聞いてたら、なんとなく入ってくるし。
なんか、ポッドキャストと同じで結構聞き流すこと多いんです
けど。究極画面見てなくても、なんとなく展開わかるじゃないですか。
そうそうそう。
でも、海外ドラマで吹き替えてないものは、それができないから、
うん、
できない。結構辛くて。僕もこう、アマゾンプライム入ってるから、アマゾンプライムビデオ見れるんですけど、結構有名な海外ドラマとかタダで見れるんですよ。
うんうんうん、
で、それでウォーキングデッドとか見てたんですけど、やっぱりこう、ずっと字幕を見るという時間がないので、もうほとんど。
うんうん、
なのでちょっと難しいなーっていう。だからまあ漫画が多いっていうのがそうなんですけどね、その理由なんですけど。
じゃあもう、小遊さんのよろしくお願いしますに関しては、すまねえとしか。
そうですね。ちょっと、まあ、叶えられるかどうかわかんないなっていう。あと、小説もね。
うん。
あの、小説面白そうな小説、片っ端から買ったするんですけど、片っ端からではない。なんか、たまに買うときあるんですけど。
はい。
なんか、文字見てるとしんどくなっていて。なんかね、今でもね、僕ね、この、小野冬美の四季っていうね、小説があるんですよ。
はい。
あの、漫画家、コミカライズもされましたし、アニメにもなりましたわ。うん、知らないですか？
知らないです。
まあ、有名な小説なんですけど、これも全巻持ってるんですけど、もう買ってから何年も経ちますね。
読んでない。
最初の3行ぐらい読んでやめましたね。
なんか、本の中でも小説が読めない時期とか、なんかあの、参考書とかは読めるけど、物語系が読めないみたいな。時ってあるんですけど、
うん、
なんか読めないみたいに。
それはどういう理由で？
なんか他のこと考えちゃうんですよ、私小説と。
集中できないんですか？
むしろ映画とかアニメとか勝手に流れてくれるものは何考えてても勝手に流れていくってすっごく楽なんですけど、小説とかってなんか物考え出したら止まっちゃうんで、ほんとめんどくさいなと思って。
ぶっちゃけその向き合わないといけないでしょ、真剣に。
そうそうそうそう。
ある意味その娯楽としては結構しんどい方なんですよ。
うん。
ちゃんと読まないといけないからね。
うん、うん。
漫画はそこを絵で半分カバーしてくれてるところがあるから、
うん、うん。
ある種吹き出しの中をそんな流し読みしてても結構入ってくるんですよ。
そうなんです、
ね。でも小説は本当に文章をちゃんと読んで理解しないと入ってこないじゃないですか。
そうそうそうそう。
だからまあ、あんまり読んでないかな。
いや、ごめんなさいと。
あの、アニメを見て興味を持ったラノベとかに興味持つときもあるんですけど。
うん。
でもアニメ見たからいっかとかなってしまうんですよね。
そうですよね。
そうそう。話知ってる知って。
そうですよね。私もそう思って全然手をつけてない。
そう。なかなか難しいですね。
うん。
だからちょっと小遊さんの望んでるテーマに関してはね、ちょっと今後も話せるかどうかっていうのはね、約束できないんですけど。
小遊さんの望みはただ一つお便り会をやってくださいだけが叶え。
まあそれは今回やりましたけども、残念ながらリコさんではないという。
いいんですよ。一粒でも
あ、そうですね。小夜さんの望みは一つ叶いましたからね。でも、お便り会やってくださいの理由が、リコさんの環境が変わった近況を聞きたいっていうことやったんかもしれないですから。
いいんですよ。お便り会が主お便り会で世界を回していけばいいんですよ。
あ、そうですか。わかりました。
お便り会のために通常会をやりましょう。
あ、そうですね。
うん。
半年に一回。
ええ。もしかしたら来年。
まあまあ、リアルにそうかもしれないですからね。
ですね。
はい。
次、お便りに。
そうですね。お願いします。
なんですが、
うん、
お名前の漢字が、
これはね、川柳團十郎ファンさんですね。おそらくモテモテラジ袋リスナーかなと思うんですけど。
なるほど。
うん。
じゃあまあそちらの方から本文の方で。
はい。
徳松武氏は、この会話の被せすぎ、はい。これを矢印に刺して、特に問題。
はい。
会話に脈絡がない
。はい。
時折、無駄に声を高くして耳障り。
はい。
会話にオチがない。
はい。
喋りのテンポが悪い。
はい。
と、まあ、なんか、いろいろとこう、書かれているんですが。
ええー、まさかの徳松武氏叩きっていう、マジな指摘が来たっていうね。まさかの。
本文の方まだ続いております。はい、まだ、近所の主婦の方が雑談として完成している節があるので、
はい、
注意の方お願いします。
あ、はいはい。
顔文字がついてます。
ええー、困った顔文字になってますよね。
あー、わかるわかるーって返事の時も、あーと叫んで被せ技も含んだ相槌をしてきて、
はい、
そのあえけくに言い語りこともないので、耳にうるさい感じで集中できないですということです。
はい。まあ、以上かな。お便りとしては。うん、はい、ありがとうございます。
全体的に言うと、徳松さんバッシング。
まあ、番組に対する真面目な意見という形を経た、まあ、徳松バッシングですよね。
何なんすか徳松バッシングって何なんすか、
まあ、何ちゅうこと言うんすか、なんす
ね、
あ、それは。まあ、これは確実に、以前やったジャンププラスの回のことを指してると思うんですけど、
遥か彼方ですよ、そんなもの。
まあまあ確かにね、まさに半年前の話だと思うんですけど。まあまあ、川柳團十郎さんファンの言いたいことは、ごもっともで、まあ、僕もジャンププラスの回では半分マジでムカつきましたからね。お前ちゃんと呼んでこいよ、みたいな。まあまあまあ、言うと、もう、ご指摘の通りは思いますよ、ほ
ん
と。やし、これも本人に見せましたから、こんなホテル来てるから、つって。マジじゃないっすかって言ってましたから。
ああ、はい、声が聞こえてくるようですね。
はい、マジのバッシングじゃないっすかつって言ってましたから。いや、そうやでって。でも別にこれ間違ってないよねつって、はい、間違ってないですって言ってたから。まあ、間違ってないです、別に。
徳松さんって娯楽に触れる方なんですか？
触れてるんじゃないですかね。なんかよくわかんないですけど。
イメージがないので。
いや、一応なんか触れてるんじゃないですか？なんか普通に。そんなガツガツなんかとはないと思いますけど。
じゃあ、まさに狭くて浅い感じです。
いや、ほんまある意味そういう一番の例かもしれないですね。本当の意味でのね。
望ましいパーソナリティがやってきたわけじゃないですか。
望ましいかどうかわかんないですよね。
なんですか。
まあまあ、そこら辺ちょっとしたニュアンスを汲み取っているということは評価しますわ。
いや、モノマネはね、
うん、
ポケモンとかが得意ですけど。
おう、じゃあ、ちょっとやってくださいよ。
やりませんけど。
なんやね。
人のモノマネはいつも評判が悪いなと思って。
ああ、なるほどね。あるあるならないタイプ。
そう。
まあ、とりあえずね、まあ、この川柳團十郎ファンさんが言うのはごもっともだと思ってますから、
うん。
まあ、重々彼を起用するときは、まあ、注意して、まあ、起用したいなと思ってるんですが、
うん、
まあまあ、それも含めての彼ということも、まあ一つはちょっと受け入れていただきたいなというところもありますね。そういうのが彼だっていう。
うんうんうん。まあ、徳松さんのそういうところを求めて聞かれる方ももちろんいらっしゃいます
ね。まあまあ、それが受けてる節もありますから。ただ、これ多分狭さで彼を読んで話をする際、テーマによっては、はい、そのテーマが好きな人は激怒するんやろうなとちょっと思いましたね、僕は。
そうですね。基本、作品を立てる番組。
そうですね。
ね、
うん。多分そういう時に彼を起用すると、その作品のファンの人は多分怒るんだろうなということを今思いましたね、ちょっとね。
なるほど。
はい。
次、徳松さん呼ばれる予定とかはないんですか？
ないですね。うん。
や
はい。当分ないですね。はい。
うん。
はい、ありがとうございます。 安心してください、そういう意味ではね。うん、
じゃあ次のお便り。
ああ、そうですね。これが最後のお便りですね。
はい。
春さんから。あ、はい、はい。
何ですか？何か。
いや、
徳松さんみたいに被せてしまったかななんて思って止まってみました。
いや、半年お便り会をやってない間で来たお便りが4通だなって。
そうですね。
思っただけです。
余りましたね、4通ですか。では最後のお便りが、はるるんさんからいただいて。
はい、ありがとうございます。
はい。いつも楽しませてもらってます。
はい、
シンゴジラの回を聞いて、うん、あーなんか感想を送りたいって思ったのですが、メアドがわからなかったので、ツイッターでメアドを教えてもらったハルルンと申します。
そうなんですよ。これはちょっとね、うん、後ほどちょっと詳しく経緯をちょっと話しておきたいなっていうのがあるんですけど、はい。
私も阪神淡路大震災被災、大震災経験者で、
うん、
当時大阪の、これは
豊中ですね。
はい、あの直後のかなりひどい状態の三宮や長田にも行ったこともあって、
うん、
人生観の大きな転換点になった大災害でした。
うん、
で、シンゴジラですが、
はい、
第二形態が通り過ぎた後の被災地に視察に行くシーン、
うん、
一面の瓦礫の映像で、すぐにあの地震を思い出しましたね、
うん。
さらにそこで合唱する矢口を見て、リアルに目の前、一面に広がっていた崩れた家を見た時の気持ちが蘇ってきて、かなり胸がズキズキし始めてました。
うん、
で、その後、第三形態のゴジラが再上陸してきて、
うん、
あの放射化の、何ですか、放射能火炎を吹き出すシーンですよ、
うん。
私が今住んでる東京が火の海になるんですよ。
うん、
我慢できずに涙がボロボロ出てきて、マジ泣きしてしまったんです。
うん、
まさかゴジラを見に行って泣くなんて想像もしてなくて自分でも驚いてしまってます。
うん。
しまったですとは書いて、うん、
一
体私は何に泣いたのかも理解できないのですが。
うん。
まあ単純に、これって怪獣が怖くて泣いたんですよね。
うん。
大人なのに。
うん。
でも、この感じが分かってくれる人が周りにいなくて、阪神淡路を神戸で体験した沢田さんなら、分かってくれるかなとか思ってメールしてみました。
うん。
それから、お仕事頑張らなきゃ的なのはわかりますよ。
はい。
私の好きなシーンは、片桐はいりさんがおにぎりを持ってくるシーンですね。
うん。
ああいうのを見ると、私も頑張らないとなと思います。
お
う。そして、年末にもまだやってたので、飽きずに 4DX で見に行ったんですけど、
はい。
第二形態のゴジラから体液がドボドボ出てくるときに、
うん、
4DX の演出の水がピュッて顔にかけるのが、こう、嫌な感じでしたと。
へぇ。
ではでは、これからもお体に気をつけて、無理せず楽しい放送を続けてください、とのことです。
はい、ありがとうございます。
いやー、シンゴジラですよ。
まあ、シンゴジラの回も2回、3回に分けてやりましたかね。
見てない。
あ、見てないんですか？
見てない。
まあ、いいんじゃないですか？
はい。っていうテンションなんですね。
まあ、とりあえずね、ちょっと、その話題の話の前に。
はい、はい。
まあ、ハロルンさん。という方なんですけど、ツイッターでもフォローしてくださってまして。
はいはい。
で、まさにこのメールにもあった通り、ちょっと感想を送りたくなったんですけど、メールフォームがないと。
うん。
メアドがわからないと。
うん。
ああ、サイトのメールフォームから送ってもらってもいいですよって書いたんですけど、もしそれでも送れなかったら、こっちに送ってもらって結構なんで、つって、メールアドレスをね、教えたんですけど。
うん。
ほら、まあ、直接メールアドレスに直接送ってもらって。
はい。
ああ、そうなんやと思って、おかしいな、メールフォームって、うち使えへんのかなと思ってパッて見たら驚いたことにですね。
うん、うん。
メールフォームが一時期、うちのサイトから消えてて。
おっと。
もう前回ね、これの前の回が300回の話やと思うんで、その時も同じ話してるんですけれども。
はい。
ワードプレスっていうブログツールを使ってるんですけど、うちの配信サイトには。うん、で、記事をね、カテゴリーに分けることができる機能があるんですけど。
はい。
そこの URL の名前をメールってしてたんですよ。お便り会だけの記事をまとめたページをメールっていう名前でくくってたんですね。
うん。
で、それとは別にお問い合わせフォームのページもメールっていう名前つけてたんですよ。ほな、名前がバッティングした結果、メールフォームが消えるっていうことが起こってて。
うんうん。
長い期間、うちのサイトにはメールフォームがなかったっていう。
あ、メール。
そして、
なくても送れない。
そうそう。メールアドレスの表記もしてなかったっていうところがあって、そら感想もお便りも来ないよねっていう感じでね。
ええ。
このハルルンさんの、まあ、指摘、この一件で分かったってことで。今はちゃんとメールフォーム復活してますから。
なるほど。募集中ですね。
はい、お便り募集中ですけどね。まあ、そんなことがあった。で、まあ、ハルルンさんもね、その、僕も関西在住で、この阪神淡路大震災は、まあ、過去、若かりし頃に僕も経験したことがあるので、うん、まあ、ハルルンさんもそうだっていう。で、その経験の上でシンゴジラを見ると、まあ、シンゴジラのシーンの中でそういう経緯を、そういうシーンがあった中でちょっと泣いてしまったっていう体験なんですけど、うん、もうこれもアンデッドさんがシンゴジラ見ていないのでそこから説明せなあかんのかなという気はするんですけど。
多くの方が見ているのであれば、うん、ふわっと理解してついていきますので。
まあ要は、その、まあ一昔前のゴジラの映画よりも今回のシンゴジラはすごくリアリティのある映画やったんですよ。ですよ。まあ怪獣プロレスをやってるような感じじゃなくてね。
うん、
でその中で明らかにこう映画の中ではゴジラは、まあ、特撮怪獣というよりかは、まあ、人知が及ばない大災害みたいな映画化をしている中で、まあ、そこで出てくる登場人物、ひいては一般市民ですよね。
うん、
もう なすすべなく翻弄されているっていうだけの話やったんですね、
うん。
で、やっぱそういう中で描かれるシーンっていうのは結構凄惨というか、まあ、リアルな感じの、もうなすすべもなく自分たちの住む街が、壊されていく。みたいな感じの、まあ、情景とかも描かれていた中で。
うん、
まあ、それがやっぱりこう、震災とかとこう、被る何かではあるわけですよ。
うんうんうん。
まあ、世間ではね、やっぱ震災のメタファーだとか言われてますけど。
まさに災害としての怪獣。
そうですね。うん、まあ、本当別にもう震災ではなくても、もう戦争でも何でもいいと思うんですけど、要はこう人間一人の力で及ばない状態がそうやと思うんですよ。もうそれがもう震災であろうが戦争であろうがなんか洪水であろうが何でもよくて、
うんうん、
まあ結局そういうものが自分たちの生きている街とか自分の生活に介入してくるともうそういうひっちゃかめっちゃかになって俺たち何もできないよね感しかないわけですよそこには、
うんうんうん、
でかつそのシンゴジラの中にはこのハルルンさんが書かれてあるように単にこうゴジラが街に現れて蹂躙するだけではなくてあいつ口から物吐くじゃないですか火をね
そうですね
もうそれって街中がえらいことになるんですよそういうシーンがあって、もう、
はい、
で、それは僕もシンゴジラの回で語ってるんですけど、
うん、
もうあの時はどえらいことしてくれたなっていう感じにすごいなるんですよね、見てて。
ああ。
え、マジでみたいな感じで。で、それを見て、まあ、ハルノさんは泣いてしまった。でも、それはすごいわかりますわ。なんかね、やっぱりね、あれこれ口で説明する、細かく説明する必要もなくて、
うん
まあ、単にもうハルノさんも書いてあるんですけど、もう単に怖いんですよね、そんな状況になると、人は。うんやっぱりこう、なんすよね、僕もね、過去阪神淡路大震災あった時、そんなに被害がなかったですよ、僕の住んでた地域っていうのは。
うんうん、
それでも、え、何をしたらいいのかっていうのはすごいあって、どうなっていくのかっていうのがすごいあって、無力感がすごいあるんですよね、なんか。
うんうん、
だから、なんつうの、もう単純に怖い、困る、この先どうなるんだろう、不安とか。
うんうん、
そういう感じを、一娯楽映画を見ただけで、思わされるっていう体験がすごい新鮮やなっていう気はしましたね、シンゴジラ見てね。
見てみようかな。
見たら別に話がうんぬんかんぬんじゃないと思う。多分そういうのを見て、そういう感じを味わうってだけの映画やと思うんで。
ちょっと臨場感を持ってその火炎のシーンとか、初めて聞いたなって感じがしたので。
なんかね、すごい例え方が難しいな。創作作品やねんけど、変にリアリティがあって、打ってあるときって別にいろんな漫画でもあると思うんですけど、
うんうん、
漫画とかいうか、そういう娯楽物でもあると思うんですけど、
うんうん、
例えばその創作作品のキャラクターが、何か恥をかくシーンがあったとするしたときに、
はい、
見てるこっちも恥ずかしくなったりするときってないですか？
なりますね、なりますね。
ああいう疑似感覚の怖い版みたいな感じですよね。なんか、
いやうん、
なんか、え、あーってほんまの意味でこう、共感というか、なんか感情移入してしまうみたいな感じ、うん。特にそういう過去にそういう体験とかトラウマがあればあるほど、なんか、リアルにそれを感じ取ってしまうみたいなのはあるかもしれないですね。
うん。その過去の災害を思い出すような感覚っていうのは、この娯楽作品を見て、
うん。
嫌なことではないんですか？
まあ人によって嫌じゃないですか、そら。なんて、だから結構バッシングのもあったでしょ。
ああ、なるほど。
やっぱりその災害があった直後とかに、なんかそういうシーンが含まれてる映画が自粛される理由とかもそうでしょ、
うんうん、
嫌な人がいるからってことやと思うんですけど、
うん、
ただその嫌なものを見て、それをどう受け取るかっていうのは、ま、個々それぞれだから。
うん。
別に僕は、それで嫌悪感とかいうのはなくて、はっ、ひやーってなるっていうだけの話だったんですけど、ね。
ハルフンさんも、なんかおそらくそれにすごく似たリアクションを送ってくださってて、
うん。
言葉が違うとは思うんですけど、ある意味こう、エキサイティングな感じ。
まあそういう意味で僕らだけで言えば、まあ僕らって失礼やな。ハルルさんはそうか、じゃないかもしれないから。ある意味僕だけの話で言えば、
うん、
正直過去のことですからね、
うん。
でも人によってはそれがまた現在進行形の人もいるじゃないですか。
うん、
でも僕は、まあ過去のこととしても整理されてしまっているので、
うんうん、
それを見てとてつもなく、なんかパニクるとかそういうのはなかったですけど、
なるほど、
本当の意味でなんか、ね、当時の体験で凄惨な何かがトラウマがある人とかならば、うん、結構悲惨なことだかもしれないですよ。そういう意味で。
なんかこう、まあ、ある意味すごく感動なさっているなっていう。
そうですね。
感じがするので。
うん。
なんだろう、それがあまり嫌なように書かれていなかったので、なんかむしろこう、怖いって言えるのが、いいことじゃないけれども、うん、あの時怖かったっていうのが、なんかすごい発散できてる感じがすごくして。
そうですね。また、映画自体の持つテーマも人間頑張れみたいなところがあるから、
うん、
まあ、あくまでその街の中が悲惨なシーンになるっていうのは家庭の話でもあるので、
うん、
まあ、そういう意味ではまあまあ見て面白い映画やとは思いますけどね。
いやー、シンゴジラの回いつでしたっけ？
これも結構前ですね。去年の夏か秋かかな。
ああ、そうか。
まあ、あとはその後半に書いてあるその仕事頑張れ感みたいな。僕がシンゴジラの回でも話してた話なんですけど。
なんか聞いた気がしますね。
まあ、やっぱ出てくる登場人物がただの一般人なので、特殊な役職とか職業についてるとはいえども人なので、
うん、
まあその人たちが、まあみんなで頑張るっていうのが分かりやすく描かれているところではあるんですけど。
なるほど。
まあここはまあそれぞれの受け取り方次第かな。僕はその中でもボイラー、防気サイドとかそういうところで働いてる。
なんか
モブの一人を見て、あーって思ったっていう。うん、
あの、シンゴジラ、やっぱり周りでも見てる人が多くて、公務員をやってる友人が見てて、はいはい、あれは公務員の映画だっていうことを言ってたことがあったんですよ。
うん。
だから、あの人はあそこを見てたんだなとか、なんか、本当見る人によって視点が違って、
うん。
いや、私もなんか、誰に感情移入するのかが、まあ、全然わからないので。
まあ、感情移入しなくても、街に生きる一人の人として、
うん、
ああとは思うんじゃないですか。
ゴジラ側に行くことはないんですか？
ゴジラはただの災害ですからね。
なるほど。
言ったら、あの映画ゴジラじゃなくても、
うん、
なんか、めっちゃ大きな鉄球とかでも成り立つと思うんですよ。
鉄球？うん。
めっちゃ大きな鉄球がゴロゴロ街の中を転がるだけでも成り立つと思うんですよね。
そう。
やられてることは一緒なので。だそういう意味でゴジラに感情移入ってのはどうなんかな。まあ人によってはあるんでしょうけれども、
うん、
どちらかというと物に近いから。
そうかそうか。
うん。まあ街を壊したい願望とかがあるならばね、痛快なのかもしれないですけど。
世界ね。
いやでもある意味人には破壊願望っていうのがあるから、
うん、
その街がその気持ちいいくらいにぶっ壊れていくんですよ。あの、うん、本当の放射か火炎放射を吐くときなんかそう放射線か。そうで、うん、気持ちいいぐらい、ピュイーンってこう、街が破壊されていくんですけど、うん、あの時はまあ怖いっていう気持ち、感想とともに、なんかすごいな、みたいな、ある種のカタルシス感はありますよ。
いやー、なんか、多分見た人によって感想本当に変わる映画だったなと思うので、
うん、
もうそろそろあれですか、そのゴジラを追ってハッシュタグとかにも行くんですか？ゴジラの感想がハッシュタグの中にもあるかもしれないじゃない
ですか。ああ、そうですね。お便りは以上なんで、じゃあまあ、ツイッターのハッシュタグでも辿っていきますか。
行ってみまし
ょう。前回のお便り回以降のハッシュタグをちょっと遡って見ていきたいなと思うんですけど、まあ、
になります。
いつも通りこう、全員紹介してると時間がとんでもなくかかってしまうので、適当に目についたものをピックアップしていこうかなと。
全部拾って10回くらい配信してやればいいんですよ。
いや、編集をね、あの、アンデットさんがしてくれんにやったら、全然。
過去最多の笹山会を越してやりましょうよ。
お便り会で。ハッシュタグを紹介する会。
あの、お便り会で数えれば、なんだったらお便り会が一番多いんですよね、きっと。
それはお便り会というカテゴリーの中ではね。
ですよね。すでに超えていた超越的な存在ということで行きましょう。
まだとりあえずハッシュタグ。ね。2016年8月29日以降。
29日以降。
まあ、ただ、さっきもメールでもありましたけど、お便りでもありましたけど、ジャンププラスの回付近あたりなので。
うん。
まあ、ジャンププラスの回以降、みたいなとこですかね。まあ。
気になるツイートがありますか？
もう逆に、アンデトさんはリスナー目線で、なんか。
先ほどのその、徳松さんバッシングとは裏腹にですね。
うん。
沢田さんはなんか不満げでしたが、個人的には徳松さんとの絡み相当面白かった。すごい好意的な意見もあって。
いや、まあそうですね。なんか結局彼のことを好きな人っていうのは、そういう彼がとかではなくて、彼を中心に生み出されるその状況を面白がるっていう人が多い気がするので。
コメント見てる限り、いろんな方のコメントをこう拾う限り、沢田さんが翻弄されてるのもまた面白かったみたいで。
そうですね。
うん。
まあ、ジャンププラスの回があり。
Z ネーションの。
ああ、そうですね。なべさんと話しましたね。
私もこれ聞いて、うん、漫画、ライン漫画の方の、
はいはい。
今じゃないの、あれは何でしたっけ？学校？学校？
はいはいはい。ライン漫画のやつね。
タイトルを忘れてしまいました。
俺も忘れてしまった。
国家舞台のゾンビ漫画を読みました。うん、結構長かったんですけど、
うん、
なんか止めどころがわかんなくて、結構面白く読みました、あれは。
結構ね、なんて言うんですか、その大きな物語の展開とかはないんですけど、なんかこう、それこそ人が出てきての群像劇ですから、
うん、
葛藤とか、
うん、
何やらかんやらみたいな。
でなんか、爽やかとは、なんか別なようで、でもなんか爽やかな感じの。
まあね。
うん。
雨上がり的な終わり方していきますからね。
そうそうそう。雨上がりっぽい読後感があって、すごい良かったなって思った記憶がありますね。うんうん、
まあ、頑張った結果生き残れてよかったみたいな感じの。もうサバイバル漫画に近いかな、あれはどっちかって言ったら。
うん。
まあ、ゾンビものも今ではめちゃくちゃ多いからね。
ゾンビクエストの画像付きツイートとかもありますよ。
立ち上がれ、ポンコツ勇者たち。これ見たことないな。
見てください。
見てみます。
ゾンビもね、なんかもう、サメかゾンビかみたいなところありますか、
ね、まあ確かに。何か困ったらサメかゾンビかですね。
うん、そうそうそう。クソかどうかもわからないけど、漁っていくのがサメかゾンビです。
そうですね、うん。アンデットさんはどうなんですか？
何がですか？
ホラー映画的なところは。
ホラー映画は別に嫌いじゃないので、
うん、
ただ最近ちょっと見る時間がなくって見てないですけど、
うん、
まあ、いいよっていうのがあれば普通に見たいですね。
うん、
特に映画とかは。
ゾンビものはどうなんですか？
ゾンビものは、そのロメロのゾンビから、
はいはい。
リメイクから、あれは何でしたっけ？ま、リビングオンザ系とかは見つつ、そんなに食べてるわけではないですが、別に食べたくないみたいなタイプでもないです。
ゾンビものを見て何か感じるものとかってあるんですか？
ロメロはフランケンシュタインが本当に好きだなとか。
ああ。どういう意味で？
本当に後追いでしか見れないんで、もうロメロっていう存在とか、あの人が何に影響を受けてきたとか、その周りの批評とか込みで、ゾンビを楽しむことになるので、
うん、
なんか一種の教養じゃないですけど、
うん、
なんかこう見て、あれを見たことによって周りに広がっていく情報が多いのが楽しいみたいな状況。うん、
外側の話ね。
そう、作品自体にものすごいこう、感情を動かされることはもしかしたら少ないのかもしれないんですけど。
まあよくある話ですけど、ゾンビもの見てる人たちならば。
うん。
まあ自分があの世界に掘り出されたらどうするかっていう。
いや、そういう風には見ないですね。
じゃあ家庭としてそうなったらどうします？朝目が覚めたらゾンビだらけなんですよ、外が。
死んじゃいますよ。もう助かる見込みはないです。
もう自分の部屋をバーンって開けたら母親がそんな感じなんですよ。
いや まあ、たまにね、夢見たりとかでそういうのありますけど、本当に、あ、ダメだって思いますもん。もう、気分が悪い。気分が悪いことは考えないです。どうしようかな。とりあえず猫を拾って、猫が逃げないように、こう、猫を探します
か。まあまあ、唯一の癒しになるかもしれないですからね。
いやでもたまに夢とかでも見るんですよ。なんか災害とか、ゾンビ的なことが起こった時に、猫どうしようって。
いやー、そう思いますよ。リアルな話思いますからね。災害起こったらどうしよう。
大きめな地震が起きた時とかも猫探しますもんね。うん、あ、どこ行ったかなって。
その、避難所とか連れて行ったら迷惑になるんちゃうかなとかね。
そうそうそう。洗濯機に入れる雨。
あ、雨ね。
とかでこう捕まえてみようかしらとかそういう。
まあ一番身動き取れない状態ですから。猫あるある。
うん。だから生活に一番なんかこう、一番すぐに来るのはなんか猫。
あ、そう。
うん。
じゃあ他のハッシュタグも。
鎖骨の話題もありますよ。
お。
ただなんか読みづらいですね。なんか記号がたくさん書かれている。
ああ、鎖骨って聞いて、鎖骨割りを真っ先に思い出すって、ボコって、頭の中に、右プラス中パンチ。なんか格ゲーのコマンドですよね。
そうですね。格ゲーのコマンドで鎖骨割りっていうのがあるんですか？
ストリートファイターの竜がそういう技を使うんですよ。そういう技っても必殺技じゃなくて、小技なんですけど。
ああ。
モーションもチョップで相手の鎖骨割るようなモーションですよね。おりゃって。
ああ、それは、鎖骨折ってた時に何か思う。
いや、でもそれは思いましたよ。僕もストリートファイターやってるんで、うん、鎖骨というキーワードからそれを連想するっていうのは、ストリートファイターやってる人やったらもしかしたらあるあるかもしれないですね。
なるほどな。
チョップじゃないな。その上から、グーで鎖骨をボコって殴るんですよ。
だから、その鎖骨折れてる時だけ、その技にすごく腹が立つとか。
いや、痛そうっていうリアル感はありますよ。それ
あ、
マジで食らうとそうなるんだなっていう。
なるほどね。鎖骨仲間ですからね。鎖骨をみんなから募集したい。
鎖骨を募集するの？
一本ずつ集めていきたいね。
たくさんあっても意味ないからね、鎖骨。なんやったら鎖骨自身いらないやつって言われたから、医者に。
あまりゾンビものは見てないけど、個人的にゾンビ青春ものだと思うのはゾンビランドというコメントもあります。骨からゾンビにまたちょっと移動しましたけど。
スケルトンからゾンビに。
うん、ゾンビランドってどれでしたっけ？
ゾンビランドはね、なんかちょっとコメディ色もある感じで。
映画？
映画。
ああ。
途中でゴーストバスターズのあの人が出てきて、ゾンビのふりして誤って撃たれて死ぬっていうね。
楽しいです。ショーン・オブ・ザ・デッドとどっちがいいですか？
また別のベクトルですね。
ベクトルですか？
ゾンビランドは面白いですよ。
あ、じゃあいいかも。
まあ確かに普通に青春ものかも。
なるほど。ちょっと先へ進むと、もう、アンチャーテッドの話。
ああ、そうですね。アンチャーテッドの回もしましたね。
国王と最後の秘宝が配信されました。これ終わったんですか？アンチャーテッド、これで。
一応シリーズは完結しましたね。
ああ、もう会えない。
やってたんですか？
前のやつ、あれは何だったっけな？
PS3 のやつ。
PS3 のやつです。あれをやって、楽しかったんですけど、なんか踏み込めなくて、次の作品に。だってどうせ面白いんでしょっていう、よくピッターとかに対して思うようなこと
を。いやまあ、ウェルメイドではありますよ。アンチャーテッド。でも、まあ、最終作のエンディングは、
うん、
アンチャーテッドを楽しんだ人であるならば、ああ、っていう感じになるなーっていうのは、思いましたね。
じゃあ、このコメントじゃないや、ツイッターの方でもあるように、こう、アンチャーテッド前作あってこそのエンディングというのは本当に感じました。
あ、そうですね。ああっていう。
これ、1とかもやってる必要がありますか？
まあ別に前作っていうわけではないけど、なんかアンチャーテッドというウェルメイドのゲームを通して、うんうん、ある種主人公とか、その周りの人間関係性に愛着があれば、
なるほど。
なんか、ああっていう感じの。あとまあ、ゲームの体験自身ですよね、自分がやってる。
うんうん。
基本的にネイトって死なないじゃないですか。
そうですね。
まあ、操作失敗してゲームオーバーっていうプレイヤーの選択肢としてのゲームオーバーありますけど、あいつどんだけ高いところから落ちても死なへんかったするし。
うんうんうん。
で、物語がすごいフランクで軽口叩くようなコメディやったするけど、やってること意外と精算なことやってたするじゃないですか、彼ら。
うんうん。
そういうのも含めたゲームの外のあるあるとかも含めて、すべて含めて、ああっていう。なんか、最後のエンディングは。
じゃあ、アンチャテッド何かしらで体験をしておけば。
そうですね。
楽しめるんだ。
うん。
やるかな。これすぐ終わりますかね。長い
?10時間ぐらいで終わるんちゃうかな。
ああ、割と、お手軽。
いや、結構アンチャテッドはお手軽、優しい、大人にも優しいアクションゲームですよ。
いいですね。なんか、最終作とかその、続編とか聞くと、さらに臆する気持ちがあったんですけど。
まあでも基本、海外のアクションゲームって意外と短いですからね。
やった。
だからさらっとこう、カジュアルに楽しむにはいいかなっていう。
うんうん、
アンチャーテッド4はおすすめですよ。
5はないんですか?
どうなんですかね。主人公変わってやる可能性はちょっと残されるんですよ、作品の中に。
お、あ、ネイトは。言わないでください。
うん、ああ、やるんですね。
多分やります。
この付近にはあなたもなんか発言してますよ。何かに翻弄される中野浦さんを聞きたくなる時がある。
全く関係なくて。流れと。
何の話やろっていう。
配信の流れと、私多分、配信されたものを聞くのもそうなんですけど、過去の回をこう、掘るのも好きなので、
うん、
たまに中野浦さんの喋ってる、4DX の話とか、
はいはい、
聞いてるんですよ。
はいはい、なるほど。
中野浦さんが最近足りないなっていうことを感じたんだと思う。
中野浦の成分がないと。
中野浦を摂取しなくてはいけないみたいな気持ちが、ハッシュタグをつけさせたんだと思うんです。
なるほど。
ないんですか?何かに翻弄される中野浦さん会はないんですか?
ああ、最近彼も忙しいですからね。そういう意味でね、本当意外と狭くて浅いやつら、今ちょっと存続の危機なんですよ。
大変だ。
話し相手がいないっていう。
徳増さん呼びましょうよ。
話にならないじゃないですか。
徳増さんに合わせたテーマを考えてくださいよ。
なんで僕の番組で彼に合わせたテーマを考えないといけないんですか?
申し訳ねえ。ということで、ポッドキャストの日になりましたね。
ああ、ありましたね。
9月30日。
うん、
懐かしい。
外国の方がいきなり決めた日なんですけど。
うん、ちょっと流行りましたよね。貞子 VS かや子の話題も出てきました。
ああ、この頃かな?え?もうその頃かな?うん、ベヨネッタとか、こう、鉄条のカバネリとかも語ってほしいな。これ前もなんか、メールでも来てたな。カバネリもなんか、ゾンビ的な感じでしたけど、アニメでやってたね。
多分喋ってたんだろうなって記憶がある。カバネリはそんなに喋る気はないみたいなこと。
そうですね。あんまり言うことがないっていう。
うん。
ベヨネッタ。なぜ今ベヨネッタなのか。
新作とか出ましたっけ?
あ、出てた気がする。なんか、結構前に。ベヨネッタは最初のやつしかやってないな。面白かったけどね、普通に。
うん、楽しそうに喋ってたのを聞いた覚えがあります。
そうか、ベヨネッタな、したよな、昔。
しました、しました。
そうか。そう、だからね、ポッドキャストとして取得してる人は、過去に何を話したっていうのは、わかんないと思うんで。
そうか、結構前になりますもんね。
そうですね。サイトの方で検索してもらったら、昔話してた話出てくると思いますよ。
だからなんかこの話ないかなって検索したら出てきますよ。
うん。
検索中なんで。
検索中になるんですか、それは。
検索中
ね、はい。
検索をしまくりますからね。
沢田さんが言ったか、アキトについて気になるツイートしていたのを思い出して、プライムビデオで全部見た。全然わからんって、マジでわからんじゃないですか。コードギアス。
あー、コードギアスのアキト。
亡国のアキトやったかな?
あ、新しいやつ。
スピンオフのやつですね。
見たんですか?
僕は結構、アキト一作をこう、出るたびに見てましたけど。
うんうん。
なんかもう最後めっちゃわけわからんくなって終わっていくんですよ。今の時代にまた精神世界かよみたいな感じの。
まあでもコードギアスらしい、なんかぼんやりとしたイメージですけど。
だ本編のコードギアスはなんだかんだで分かりやすかったですよ、あれ、本当に。
なるほど。なんかでもあの時代のイメージがなんかありますけどね。
でも、亡国の秋とはね、
うん、
めっちゃ分かりやすくなんか、お前とは一体なんだみたいな感じのテーマなわけですよ。
全然わかんないですよ。
で、最後、もやもやボーンみたいな感じになって、うん、なんか知らんけど、みんな幸せになりましたとさ、みたいな感じで終わっていって、なんじゃこらと思って。
それだけ聞くと、すごくテレビ版のエヴァンゲリオンみたいな。
いや、ほんまあんな感じに近い。
ああ。
びっくりした。え、そんなことすんねや、と思って。なんか一応話の設定としては、コードギアス本編の、
うん。
1期と2期の間の話っていう。
あ、それでなんですね。
まあだから落としどころも難しいと思うんですけど、作中の中の途中って話やからね。
うんうんうん。
でもなんか、どうなんと思って。とは思いましたね、なんか。
その、どうなんを回で取り上げることはないんですか？
ないですね。話すことがないな。
コードギアス全般の話。
コードギアスの話はね、したいんですけど。
うん。
なんか好きすぎるとできない。
ああ。
枠ですよね、なんか。
そこまでお好きでしたか。
いや、結構コード、僕ね、あんまりアニメとか見直さないんですよ、基本的に。
うんうん、
漫画にしても何にしても、一回見たら大体終わりなんですけど、うん、コードギアスだけは結構何回も見直してますからね。
おほー。コードギアスで喋れる人募集中です。
うん。そして、ハンガーゲームの話題があったから、ピックアップしていきましょうかね。
ついに来たな、ハンガーゲームっていう感じはして、ちょっと触れるかどうか悩んではいました。
ハンガーゲームを全4作一気見した後、同作品について語ってるポッドキャストいくつか聞いたんだけど、やっぱり沢田さんの作品批評スタンスが一番良い。どこのポッドキャストとかは言わんけど、Not for me なものをわざわざ草して紹介する意味がわからない。まあ、正直ハンガーゲームは草されやすいですよね。
クソ映画よりですか？
見たことない？
うん、見てないです。
ああ、そうですか。僕もこれ、笹山さんから紹介、されへんかったらね、普通に流し見して終わってましたよ。
うんうんうん、
ちゃんと見てなかったと思う。でもクソ映画ではないよ。だって売れてるもん、世界では。
そうですか、そうですか。うん、
ただ、日本に入っていた時の、その、入り方が、バトルロワイヤルっぽいから入ってしまった結果、ちゃうやんっていう批判で、クソ映画扱いされてしまった節はありますけどね。
だから、その、ちゃうやんがなんか、ければそのストレートに受け取りさえできていればもっと受け入れられ方は違ったんだろうなっていう。
まあ受け入れ方は違っていたとは思うけど、
うん、
あの地味な映画なんで、
うんうん、
アクション映画っぽいけど実は地味な映画なので、
うんうん、
そういうの期待してるとあくびが出ると思う。
なるほど、
うん。
寝てても大丈夫なんですか？
寝てると話がわからなくなる。
ああ。
ちゃんとあの。その映画の中の状況をちゃんと追っていかないと。
結構そこは、ぼんやりができない映画なんです
ね。そう、だから僕は、この映画の表現としては味わい深いって言ったんですよ。
うんうんう
ん、ちゃんとあの、あ、ここで使われてる出汁は、ここで使ってるな、みたいな感じ方をして見ていかないと、
うん、
あの、わからなくなるっていうのはありますね。
ロード・オブ・ザ・リングとかって、長いじゃないですか。
うん。
あれとはまた違います。
まあそうですね。ロード・オブ・ザ・リングはどっちかって冒険劇に近いじゃないですか。
はいはい。
なんか本当に、こう、その主人公がゴールにたどり着くまでの道のを描いてるみたいな感じの。
うん、
でもハンガーゲームはどちらかというと、その主人公の葛藤にその心の、な葛藤からその変化を描いてる部分が多いから。
ああ。
ちゃんと注意して見ておかないと、なんか物語の展開が唐突に感じたりとか。
なるほど。
するんですよ。だから、娯楽映画としては、すごい、見流しができない方。
青春映画でもないけれど。
まあ、ある種青春だと思いますよ。出てくる人たちは、なんか、10代そこらの設定で、そんな状況の中、無理くり殺し合いをさせられるっていう世界観ですから。
ああ。
やっぱ当然その中に好き嫌いの話ありますし。
うん。
どっちかというとそれが主軸かもしれないね。愛とは何かみたいな感じ。
ゲームの話をしてるときにカットネスがあんまり可愛くないみたいな話をしてて。
ええ。
いや、なんか、可愛いやんって思った覚えが。
不思議なことにね、その、シーンによって違うんですよね。
これがあ、じゃあ私が画像検索で見たのはちょうど可愛かったときとか。
ほんと。不思議な感じですよ。
なるほど。
すごいブサイクに映ってる時あるからね。
もうやめてくださいよ。可愛いですよ、きっと。
いや、うん。いや、見てもらったら、人はね、なんか基本的にね、明るい気持ちの時はね、輝かしい顔してるんですよ。やっぱ暗い気持ちの時はね、ブサイクな顔してますよ。
暗い気持ちの時は落ち込んでる顔とかではなく、その、ブサイクなんですね。
ブサイクやと思いますよ。男でも女でも。
なるほど、なるほど。沢田さんは今どんな顔をしてますか？
もがいももう、快活な感じですから。
あ、可愛いですね。行きましょう。もうね、おとがめフェスの話題になってきました。
はい。もう、なんやったら、今年のおとがめフェスの参加者を募集してるぐらいの時期にもかかわらず。
ええー。いや、盛り上がりましたね、おとがめ。
いや、そうですね。本当。
どなたかかはわからないんですが、深夜という方が本当に
まあ僕なんですけど、
現れて。
まあ僕が深夜っていう名前で出させていただいたんですけど。
二人でね、スリーコードでこう弾いていったっていう。
なんていうんですかね、やっぱりこう、これもね、亡き青春時代を体験できたっていう意味では良かったと思いますね。
いや、そうですよね。だって学生の時になんかギター弾いて歌うのを聞いてもらうなんて体験あんまないですよね。
よっぽど輝かしいやつじゃないと無理でしょ、うん、そんなんね。
ネットで喋ってるようなやつにはないです
よね。いや、ないですね。うん。いや、そういう意味ではネットで喋ってるようなやつでも輝けるという意味では、このおとがめフェスはなんか積極的に皆さん参加をした方がいいと思います。
その、技術とかに。
関係ないです。はい。まあ。
でも難しいですよね。その、音楽ってね。まず、楽器を、ね。
まあ、音楽がというよりかは、そこに舵を取るハードルという意味で難しいと感じるんでしょうね。皆さんね。だって僕かって別に うまくもないですからね。ギター弾くぞって思ってから買うまでに10年要してますから。
でも、その話はやっぱり各駅停車とかと合わせて楽しんだんですけど、それでもなんか出てきたものすごいちゃんとしてやがるっていうのありましたよね。深夜ちゃんとしてやがる。
それはね、やっぱ楽器って不思議なことにやればやるほどそれは上手くなると思いますよ。普通に。
もうだいぶ馴染んできましたか、ギター。
比例、いや、これがまだね、2016年では私病気がちだったので、全く触らなかった結果、ものすごい元に戻ってしまいましたね、やっぱり。
また始めましょう。
いや、ほんまそうですよ。ずっと触れてないとすぐ下手くそになるっていう。
今年のおとがめに向けて。
何回もいろんなとこで、やっちゃうな。結構な人に言われるんですけど。
うん。
実はね、深夜はね、持ち歌がないんですよ。うん、
はい。
なので、うん。出れないんですよね。
作りましょう。
いや、だからね、なんか、いや、また別の能力ですよ、なんか、ほんと。
さよなら、バイバイ。
みんな言うけどね。
はい。
なんであいつのテーマの歌を俺が作らなあかんねんってめっちゃ思ってしまうんで。
深夜のアイコンが、なんか、様子がおかしいっていう話はどこかでされました？
あー、様子がおかしい。別に様子おかしくないですよ、失礼やな。
いや、さら、深夜が出ているという体ではなく、深夜が出ているっていう体で、アイコンも沢田深夜というよりは深夜っていう。
まあそうですね、おとがめフェス出るにあたって、深夜っていうキャラクターで出ようって決めて、でまあ、なんかちょっとやるんやったらそれっぽく出なあかんよなっていう話をしてたので、アーティストっぽいことをしようと思ってね。なんか、アーティストといえば、ミュージシャンといえばアーシャじゃないかと思って、アーシャを撮ろうと思ってね。アーティスト写真ってやつですよね。ねえ、それ撮るためにカツラとかを買ったんですよ。アマゾンで。
カツラだったんですね。
はい。で、そのカツラ被って、カッコつけて、画像加工めっちゃして、そういうアーシャを作ったっていう経緯があったんですけど。
うんうん。
で、それと並行して、その、ツイッターでも深夜っていうアカウントを作って、ミュージシャンっぽいことをつぶやこうとか思ってたんですけど、
うんうんうん、
その矢先に、鎖骨を骨折してしまいましたので、そういう計画は全部おじゃんになり、
うん、
なんかアーシャだけが残ったっていう経緯があって。
いや、本当にまだ見ぬ、もう一つの世界線の深夜がもうちょっと見たかったけど。
まあ。
やりませんか、深夜活動。
いや、まあもう今年のおとがめもね、おとがめフェスも出るんやったら、まあ深夜としての何かっていうのはまた作りますけど。去年はちょっとね、買ったカツラがリアル寄りすぎたので、
うんうん、
ただロン毛になっただけで終わってしまったんですよ。
うんうんうん、
もっとこう、フィクション性の強いカツラを被らないといけなかったなっていう。
そうですかね。なんかすっごいそのアーシャっぽさがあまりにも強すぎて全然わかんないみたいな感じが良かった気が
する。いや、もっとわからない感じにしないといけないです。本当はもっとビジュアル的にする感じでしたからね。
おかしすぎるとわかりやすいじゃないですか。
うん。
わからないって思ったもんね。
だからああいう人やと思われるわけでしょ。そうです。それはね、僕の狙いとちょっと違うんですよ、ね。
あ、違うんですか、
はい。もっとミュージシャンっぽくなりたかったんですよ、僕は。
なるほど。で、まあ、おとがめフェスの話題が、はるさんが来られたことによって結構続いていますね。はい。
で、まあ、ざっと言って、シンゴジラの回が来ましたね、ここでね。
11月19日に、狼の口？
はいはい。
スムントの最終巻が出たので、第2回をお願いしますっていうのが来てますよ。
あ、これはね、一応完結したから、はいはい。まあ、笹山さんとも話そうかって話はしてるんですけど、うん、まあ結局は、そういうタイミングが来たらっていう時ですよね。まあ、そのボロフスムントの最初の回はやっぱ笹山さんで出ていただいて、
そう
まあ、まあ歴史好きの口から語るボロフスムント的なところが受けたところもあったので。
そうなんです。
でも結局はあの時言ってた通りになって終わっていきましたからね、この漫画。
あ、じゃああまり言うことも。
まあその通りになりましたねっていう。歴史通りになりましたねっていう。
だから、その、ボルフスムントの回で多分笹山さんが初登場？
いや、笹山さんの初登場自体はもうだいぶ前からですけど。はい、
なんか、あ、うん、なんかこの回の周辺が、この後可愛いやつもやるみたいな流れで、あれだ。犬僕シークレットサービスと続いてるような感じだった。
ああ、あの時は中野浦さんもいましたから、そうそうそう3人で喋っていたっていうことがあって。
田さん、笹山さんの3人がなんかぎこちなく、ツンツンってこう続きながら喋ってる感じの。で、ボロフスモントっていう固いテーマから、犬僕へ流れていくっていう流れが大好きだったんで、ボロフスモントはね、好きなんですよね。私も聞きたいな、第2回が。
まあね。まあ、これがね、またなんかジレンマというか、まあ、漫画を読んでインプットして、感想を言いたいとアウトプットしたいと思った気持ちがあっても、日が経つと薄れていくっていう、このね、ジレンマが。
もう一回読もう？
いや、そうなんですよ。そうなるともう一回読まないといけないんですけど。で、まだ、みんながもう一回読まないといけないじゃないですか。
あ、そうですね、タイミングが。
そうなんですよ。漫画をこう、ね、本当に語るのが一番こう、難しいな、っていう。
なんか単行本とかになったものとか、本当に好き好きなタイミングで。
うん。なんか理想的なのは本当にもう漫画の話で言うならば、ね、なんかみんなが同じものを持ってて、みたいなところで。で、話す前に読み直すみたいなのが理想なんですけど。
うん、
難しいですね。漫画の話はみんなでするっつうのはね。
だからアニメとかはもうテレビとかで暴力的にする分結構みんな同時に楽しいじゃないですか。うん、なんてなんか流行りましたっけっていうなんか記憶がないんですよ。流行っ、
うん、で、シンゴジラの回がありの、ファイナルファンタジーの回がありの。
ファイナルファンタジー、私のチョコボも白いんですよ。
うん、やったの？ファイナルファンタジー。
やったんです。あのね、PS の。VS3 が壊れまして、我が家の。
お
う。まあ、4を買わなくては DVD も見れないってこと
で。そうなんですよ。僕んちも PS4 はどちらかというと家電ですからね。
家電としても欲しくて、で、プレステ3を買うよりかは、まあ、その時期本当に FF 話題だったから、うん、トリックもありましたし、
うん、
4を買うかって思って買って、やって、うん、白チョコボに変えて、うん、白玉子です。
あー、名前変えたな。俺何したっけな。忘れた。
かわいい。
名前は変えてなかったかな。
白玉子かわいい。
なんか、ノグトはやっぱ王様、王子やから白っていうね。
っていうのを聞いて、うち白玉子って思った。
食べ物よりなんかいな。
まあ、鳥ですからね。
どうなんですか、実際、フィビティの感想としては。
いやー、楽しかったですけどね。うん、なんか、話のオチがどうかっていうよりかは、あれをやってた期間が本当に楽しかったなって。
そうそう。なんか旅気分やろ？
うちはゲームを兄弟でやるので、うん、兄弟で喋りながらもう物とか食べながらやるんで、本当に旅感覚です、
ね。旅気分ですね。あ、旅気分ね、良かったんですけどね。
今にして、本当記憶の彼方になった状態でより楽しかったなっていう。
修学旅行行った時の感じでしょ。
そう、気持ちがありますよ。
あの旅行良かったよねっていう。
モコチョコカーニバル行きました。
いや、もうなんか、もう僕はエンディングに腹が立ったんで、それ以降のダウンロード混雑は一切買ってないんですよ。
モコチョコカーニバルで、カーバンクルって最初案内してくれてた、はいはい、ちっちゃいのが案内してくれるんですよ、また。
あいつ物語いつ出てくんねんって思ってたら出てこへんかったからね。
そう。あれが、なんか、ノクトのお人形じゃないですか。うん。あれがもうプーさんじゃないですか、言ってしまえば。も
とも となんか発売前にちょっと別ゲームとして出てたじゃないですか、うん、あれ。
あれによると、あれが人形で、まあ喋ってるっていうことは、まあ、ノクトの空想的な世界なん
で。夢世界みたいな感じのゲームありましたけどね。
じゃあ、お前がいるってことは、ここ夢じゃんって思いながらやるんですよ、モコチョコカーニバルを。
まあ確かにあんなパレード夢でしょ。
そう。で、そのモコチョコカーニバルの締めに、花火を船に乗って見るっていうのあって、うん、その、カーバンクルと。
うん。
で、そこでカーバンクルが、またね、みたいなことを言うんですよ。
うん。
こいつと思って。
何やねん、そこいつって。何や、こいつって。
いや、もう空想なんだろ、全部と思って。
まあ確かに衣装も浮かれポンチでしたから、のことの衣装とかもね。
いやー、まあ、たまにやってますよ、まだ。
カーバンクルに、ね、飼い猫の名前をつけたんですけど、本編では出てこなかったので、残念だな、と思って。
うん。あれ、名前つける意味あったんですかね。
なんかあるのかなと思ってね。なんかあるんじゃないですか、どこかで。
いや、追加コンテンツで、きっと今後また会えますよ。
いや、僕がエンディングが変わる追加コンテンツが出ない限りは変わらないですよ。
そうです。
うん。エンディング、別エンディングダウンロードコンテンツが出ない限りは。
筋肉マンがいたじゃないですか。
はいはい。途中で離脱したやつね。裸。
裸。そう。あれの追加コンテンツも来ましてね。
修行中の話でしょ？
うん。いや、違うんですよ。
違うの？
うん、違うんですよ。
離脱した時の話じゃないの？
チャプター13で合流するまでの道すがらでした。
もっと狭い話や、狭い話なんや。
ごめんなさい。今のはフリーで遊べるところだけだったんで、もしかしたら課金したらもっと遊べたのかもしれない。うん。
どうせ大したことないでしょ？
筋肉が使えましたよ。
ね、だからまあ、それだけでしょ？
筋肉を使うことによって、うん、ノクトが使いたいってなるんですよ。
いや。いや、なんかその本編をよく見せるためのそんな布石はいらないじゃないですか。そんなものにお金払いたくないですよ。
まあね。
いや、本当に別エンディング出してくれへんかったら僕が買わないですね。
じゃあもう別エンディング待ちということで。
署名でも書こうかな。
でも FF15、反応も結構多い感じで。
そうですね。
やった人も多かったんじゃないかなって。
いやー、おすすめはおすすめですよ、僕。
うん。
やったらと思いますよ。ファイナルファンタジーに偏見持ってる人こそやればって思いましたからね。
うんうん。
あと映画とセットで見ないと。
あ、映画まだなんです。
そう、見た方がいいよ、映画。
映画見ましたよ。
映画をゲームにしてって思ったもん。
でもゲームにするとまたちょっと地味になる。
まあね。うん、
あ、でもほら、その好評な FF15 のプロモ会の間にもですね、
うん、
ここ何ヶ月も中野浦さんの声を聞いてないな。本当つぶやきですよね、これ。
まあ、中野浦さん忙しいですからね、最近ね。
本当かじゃない。本当につぶやきをハッシュタグつけてつぶやいてしまうんですよね。
やっぱりこう、なんですかね。中野浦さんもやっぱりこう、長い間パーソナリティやってるからこその、
うん、
やっぱ、需要っていうのがあるんだなっていう。
ありますともさ。
ちょっとね、その中で、このツイッター、ナナミシンプソンさん。前編で言っていたオタクの定義って、斎藤玉木いうところの多重検討式。多重検討式に近いものですね。完全な現実から完全な虚構の中にある多数の階層をワンセンテンスのうちに何度も行き来するようなやり方についていける人がオタクだという。なんかすごい難しいリプライが飛んできてて。
本当ですね。
多分シンゴジラの前半で、なんかワンちゃんが、なんかオタク受けする映画だ、みたいな。
ああ、言ってらっしゃいます。
オタクとは、みたいな話をしたことに対するアンサーやと思うんですけど。
うんうん。
なんか、書籍見なって思ったっていう。なんかそういうのがあるんだって思いましたね。なんか調べてないんですけど、それ以降。
調べてくださいよ。うん。ただ、シンゴジラはなんかこう、オタク なんて言うんでしょう、インテリジェンスなオタク層にも受けてたし、なんかいろんな層に受けてたなっていう、オタクに受けてたなっていう印象はありますけどね。
あれもうすごい、もうそれも乱暴な言い方をするんですけど、僕なりに。
うんうん、
結局オタクって何かって言ったら、
うん、
物考えたい人やと思うんですよ、いろいろ。
うんうんうん、
まあ要は物考えるってことは、まあ、シンゴジラがそれだけ考えさせられるような作品やったってことやと思うんですよね。
うんうん。
だからまあ、受けて当然なんでしょ、そのオタク界隈に。
なるほど。ある意味エヴァンゲリオンなんですね。
考えたい人たちなんですよ。
うん。
オタクというものはそもそも。
うんうん。
だったら多くの人はそこに興味ないじゃないですか。考えることに。
そうなのかもしれない。
ファイナルファンタジー、シンゴジラ。ファイナルファンタジー、シンゴジラ。ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーばっかりやん。
いやー、続けざまというか。
あ、そうか、ここら辺から僕が、なんか、ちょっと、心臓が偉いことになりすぎたので、ちょっと更新が滞っているんですよね。
あ、そうですね。
うん。
あと、ま、FF15 の発売の直前だったじゃないですか。
うん。
みんな FF15 をして待ってるっていう状態ですよ。
うん、まあ大体ね、僕の感想にも共感していただいた方もいらっしゃって。
全体的に。
だよねってめっちゃ僕は思いましたよ、本当に。
まあ、みんなそんな違うことは言ってないですね。
いや、でもあれはね、大人の事情が介入しすぎですから。
うんうん。
外側の話になったらみんな同じ意見になりますって。
うん、
肯定できないでしょ、あの大人の事情。
そうですね。じゃあみんな名前をつけたチョコボの紹介とかをしてくれ
る。牧歌的なね、そういう話題もあって、いいんじゃないかなと思いますけど。
それなりにみんな名前をつけたと思うんですよ。
名前俺何したかな、そのままにしとったんちゃうかな。
チョコボ。
でもこうチョコボ。チョコボがね、チョコボ、イグニスがチョコボ乗ってるシーンが一番ほのぼのするんですよ。たまにジャンプするじゃないですか。
はい。
ご機嫌やなと思ってなんか。あいつ、普段クールなくせに。
イグニスはご機嫌ですよ。
ご機嫌。
もう一家に一台ですよ。
なんか野生のイグニスっていうツイッターアカウント知ってる？
え、知らないです。
なんかね、イグニスがゲーム中で作る料理を現実にこう再現して、写真もそれっぽく撮ってんねやんか。
すごい。
で、結構面白くて、最近はやってないのかな、あんまり。ほんまゲーム発売当初とかはめちゃリアルやって、それからなんか、めちゃもろいなと思ってフォローしてたんですけど。野生のイグニス。
出た。検索で出ました。
なんか有名みたいですけどね。
うん。
なんか再現写真がめちゃもろいなと思って。
ステータスの表示まで出て
る。そうそうそう。
うわ、楽しかったなって、FF15。
いやー、FF15 はね、楽しかったですよ。
ねえ。
大人の事情の話抜きにしたらね。
うんうん。にゃんこ大戦争が。
はいはい。
また。これまたですか？
それともにゃんこ大戦争は初めてじゃないですか？にゃんこ大戦争の話をしたのは。
にゃんこ大戦争って今年でしたっけ？
いや、全然違いますよ。にゃんこ大戦争なんかもう何年も前からあるソシャゲですよ。
で、なんかずっと前から話を聞いていたような気がしていた。
まあ、ちょいちょい中野浦さんが、なんか、にゃんこ大戦争っていうキーワードを出しているからじゃないですかね。
それかな？なんか馴染みが深すぎて。
まあ、一瞬で僕やらなくなりましたけどね、またね。
ソシャゲはすぐにやめてしまいますか？
いや、放課後ガールズトライブはやってますよ。
あれでしたっけ？
絆ドライブですよね。
ね、私、あれを聞いて、一応インストールまでしてみたんですけど、イントロダクションが長いと思って、まだイントロダクションの中にいます。
イントロダクション？
まだね、
ストーリー？あー、説明のね。
始まる手前の誰かが喋ってるあたり。
はいはい、まあ確かにね、あの系はそこら辺がもっと欲しいからね、早始めるやってめっちゃ思いますけど。
長いと思う。
うん。知ってます。往々にして俺もそこら辺でやめてんな。
あれの壁がね、越えられない。
まあ、今回俺はなんか絵が可愛いなと思ったから頑張ってやったけど。
なるほど。みんなで絆ドライブしていこう。
はい、してください。絆ドライブね、ゲーム中ではね、あんまり効果ないんですよ。そんなに強い技じゃないっていう。
でもなんか目玉じゃないんですか？
いや、全然目玉じゃないですね。 なんか、すごいゲームをやり始めの時は超必殺技みたいな雰囲気でしたけど、うん、今となってはそういうシステムなだけで、
うん、
全然なもん。
でもやってるんですよね。
やってますね。もうなんか、もうこれ、それこそ今僕は味の切れてガムとしてやってますね。
あ、じゃあその域にはまだまだいけないな。
あの、ガールズトライブの話はね、中野原さん実はしていて、もうすでに。
た
多分このお便り会の前かとかに配信してると思うんですけど。
中野原さんが噛めますね、ま
あ。そちらを聞いていただければ。
うん、楽しみです。中野浦さんを年に何回か接種しとかないと。
まあ、ほど彼は最近忙しいですからね。
ミラーズエッジの回とかも。
なんか、オラインはね、年末、去年の年末に、12月の年末に、こう、中野浦さんがこっち帰ってきてたんで、
うんうん、
まあ、にゃんこ大戦争あたりからこうまとめて撮ってるんですよ。
うんうんうん。なんか、あの、ミラーズエッジも前、ありましたよね。その一作目。
はいはい。
で、話もしてたと思うんですよ。
ミラーズエッジはしてないと思うで。
いいですか？なんかあった気がしたような。
ミラーズエッジね、紹介、一作目面白かったけどな。
なんかあの時代のが続編が出てるななんて印象もあります。うん、ダメでしたか？
ん？二作目。いや、別にダメなことはないけど、なんかゲームの方向性として自分が、好みではなかったっていう。
ああ、なるほど。
ただそれだけですね。
うん。
ストーリーだけクリアして終わったっていう。
ストーリー以外にやることあるんですか？
めっちゃあるんですよ。やり込み系の何かが。
やり込みか、うん。
それはあんま興味がないっていうね。
私もちょっとあの、時間とか、なんかなるべく早くみたいなモード苦手なんですよ。
いや、もうま走るゲームやからそんなばかりっすよ。
かけっことかちょっとみたいな。
そうそううん、それが超むずいっていうね、特に、今回は。
でも、戦闘破壊学園。
あ、ダンゲルスとね。
配信からしてしまいましたね。
ダンゲルスはね、超おすすめなんですけどね、みんな読んでほしいんですけどね。
漫画でしたっけ？
いや、もっと小説ですね。いや、もっと、それをもっと言うなら、もっとはウェブゲームなんですよ。
ウェブゲーム？
まあ、テーブルトーク RPG を、なんか、ウェブでやれるようにしたような感じの、うんゲームなんですね、うん。ネットゲームみたいな感じの。人が介在してやるっていう。
うんうん。
でそれを発案し合ったのが作者の方 で、
うんうん、
で、そっから逆算で小説になって、コミカライズされて、最近ではボードゲームにもなってるんですよ。
どれから触れたらおすすめですか？
僕は漫画でいいと思いますよ。
ああ、じゃあ触れやすいですね。
で、ボードゲーム最近なるって言って、クラウドファンディングをしてたんですよ。
うんうん、
で、一応僕も、ああ、ダンゲラスボードゲームになるんや、と思って、投資して僕もね、
うん。
無事に製品化される運びになって、
うん、
なんか、今収録しているこの4月中に結構テストプレイが東京で催されていて、公演にもお声かかりましたよ、僕も。なんか、著作の方かななんか、あの、紹介、ダンゲラス、狭さで紹介していただいてありがとうございます、みたいな DM 来て、
うん。
わーっと思って。本物かなと思って。で、なんかボードゲームのテストプレイ来ませんかって言われたけど、普通に平日に東京やったから、うん、すいません、ちょっと行けないですってなって。
いいですね。
で、なんか5月の東京のゲームマーケットでも発売されるらしいので。
そのボードゲームって一人で遊ぶもの
いや、多分対戦やから。
ああ。
人とでしょうね。
また、絆をドライブしなきゃ。
そうですね。でも、ボードゲーム界隈の人は基本的に絆ドライブいつも発動してますから。
あ、なるほど。じゃあ今回は困るもなく。
だから僕らみたいに、精神的マイノリティのやつが、ボードゲームをしようと思うと、なかなか難しいって話で。
あちら側に行けばいいんですね。
もともとボードゲーム界隈の人は鼻から絆ドライブな人たちですから。
いやー、世界を救ってくれ。
なんかただ絆ドライブ自体はそんな大した技じゃないっていう。
我々が使ったところで、
はい、
うん。
で、まあこのダンゲロスの回あたりから笹山さんとまとめ撮りしてた感じですよね。
そうですね、多かったですね。
オールユーニードイズキルから、うん、ガンパレード回しですか。
うんうん。あれなんかこれ感想なのかどうかわかんないんですけど、
はい。
最近死が怖くなってきて死ぬと上がりって思うようになってきたから報道内容がめっちゃ理解できるってハッシュタグつけられてるんですけどこれは
あれは All You Need Is Kill じゃないですか。
ああ、なるほど。
その繰り返しは地獄やって話をしてて。
なるほど、なるほど。
で、話の中で、なんかこの、死んでループしたのが、赤ちゃんの時はどうするみたいな話をしてたので。
ああ、そうか。
どうします？ループの期間が長かったらどうします？
だって小学生とかにも戻りたくないですもん
ね。そうでしょ。
面倒ですよね。
俺一回めっちゃリアルなタイムスリップの夢見て、今の自分のまんま高校生に戻った夢を見たんですよ。
うん。
で、めっちゃリアルやったんですけど、
うんうん、
また学校行かなあかんのってめっちゃその時思って。
それなんですよ。
しかも、中身おっさんのまんま高校に戻っとうから、逆にわからないんですよね。なんか、勉強とかが、
うん。
で、ずっとその学校に拘束されるのも耐えれへんのっすよ。
うんうん。
め
ん
どくさいと思って。
その世界は当時の自分の知り合い
とか。そうそう、そらそうですよ。
あ、いるんです
ね。リアルな感じのね。うん、で、まあ、だから、思んなかった時やから、また高校の時なんか俺。めっちゃ思んなくて、しかもなんかこう、先生とかも今見たらガキなんですよね。
うんうんうん。
もうそんな言ってもそんな年いってへんじゃないですか。あの時中高の頃の担任なんか。
そうですね。
なんかほんまめっちゃ退屈やって、うん、これがずっと続くんと思ったらすごいゾッとして、目が覚めたっていう。
うんうん、学校に行かずに朝ガンコちゃんとか見ればちょっとマシですよ。
そうですね。だから前生きた人生とは違ったレールに乗らないと。
うん、
でもやっぱりね、その時リアルな夢の中で思ってたのが、要は、別に俺今の人生に後悔があるわけではないので、
うんうんうん、
そういう風に元に戻ろうとした場合、
うん、
昔経てきた経路と同じことをせなあかんわけじゃないですか。
そういう、仕組みなんですね。違うことはできないんですね。
いやいや、違うことをすると、元の人生じゃない、うん、人生が始まってしまうわけじゃないですか。
ああ、そうか。
って考えたときに、めんどくさって思ったんですよ。
うん、
元戻りたいと思って。
うん、
なんかもしね、これを聞いたリスナーさんの中にですね、もし過去にタイムスリップされた方がいらっしゃいましたら、
うん、
もう別の人生を生きるって開き直った方が楽しいでしょうね、きっとね。
そうですね。あんまり今の自分気にしない方が。
そうそうそう。うんうん、仕方がないなと。元戻ってしまったわと。
今が別にベストでもないし、みたいな。
また別の違った人生を探そうっていう、ポジティブに、舵取りしてもらった方がいいんじゃないかなと。ね、タイムスリップした、暁には。
続けざまに、その最近死が怖くなっての続けざまで、できて当然と思うことを、そう HB の鉛筆をベキッと、絞るように、みたいな。
うん。
これ全然わかんないんです
けど。これダンゲルスの話ですね。
ああ、なるほど。
そのダンゲルスという物語の中に、
うん、
転校生っていう存在がいるんですよ。
うんうん。
その転校生っていう存在は絶対無二の存在で、超絶無敵なんですね。
うんうん、
ダンゲルという物語自体に魔人っていう存在があるんですけど、
うんうん、
その魔人にはもう遥かに凌駕するくらいの超絶無敵なんですけど、その転校生になる条件っていうのがあるんですよ。
うん、
その条件が物語上で乖離される時が一番カタロシスなんですよ。
うんうん、
はーって。で、その時のことを簡単に言うと、
うん、
そうなって当然のように実感することなんですね。
あー、なるほどね。
はい。その話ですよね。だから本当、鉛筆を折れる。鉛筆は絶対折れないと思ってる人なんかいないじゃないですか。当然折れるだろう。ちょっと力でもかければって。そこに意識なんかしないでしょ？鉛筆折るときって。
折らないから、なんか全然わかんないですけど。
じゃあ鉛筆の例えじゃなくてもいいですわ。なんか、アンテッドさんが当たり前にできることがあるじゃないですか。何の意識もしなくても。
そうですね、うん。
テレビの電源を入れるでもいいですよ。
うんうんうん、
テレビの電源を入れることに悩まないじゃないですか。
そうですね、そうですね。
不安もないじゃないですか。
うん。
できて当然と思うじゃないですか。
うんうん。
その感覚で自分が神になれるって思うことなんですよ、言ったら。
ははー。
わかります？
なんかわかります。
いや、まあ、もっとわかりやすく言うと、例えばこう、なんかなりたい自分があるとするじゃないですか。
うん。
漫画家になりたいとかね。
うんうん。
でも大抵の人は、その途中で諦めてしまうわけですよ。
うんうんうん、
その諦める人の中には、もうやる前から諦めてしまう人もいるわけじゃないですか。
そうですね。うん、
でも、それを、当然と思うんですよね。
うん。
ボタンを押したらテレビのスイッチが押すのと、ぐらい当然の感覚で生きるわけですよ、実感として。
うんうんうん。
それが転校生という存在なんですよね。
うん。
で、まあ、 そのダンゲルスの会の中では、ある種そのアスリートとかってそういう感覚で生きてるよねみたいな話もしたりしたと思うんですけど。
ああ、そうか、
その社会的に成功してる人とか。
そうですね、うん。
別にそこに不安とか悩みがないというか、できて当然やと思うみたいな。
うんうん。
そういう話ですよね。そういう感覚で日々を生きれたら、すごい楽しいやろうなと思いますけどね。
まあ、簡単に言うとバカ。
バカ。まあ、バカという定義がね、難しいですけど、なんか、たが外れてる人ですよね。
まあ、
とろわれない人であったり。
あまり心配しないというか。
うん。
ね、お便り会に呼ばれたけど、どうしようとか。
うん、まあ、もう、基本不安や悩みがない人っていないじゃないですか、そんなに。
まあね。
限りなく、ない状態の人たちとかが、まあなんか、成功するんだろうな、みたいなことは思いますけど。
なるほど。
それは意識的にこう、そっち側に持っていくのはなかなか難しいじゃないですか。
うん。
それさも当然のようになるっていうのは、
うんうん、
意識をしてる点で当然じゃないですからね。
うんうんうんうんうん。
その例えとして、まあ、HDB の鉛筆を折るようになんですよ。
もうこもってますね、この一部に。
できて当然と思うこと。でも結構ね、何かを、物事を体制しようと思った場合、この感覚ってすごい大事やなって大人になってから思いますよ。
ありますか？
それってやっぱりね、子供の頃の成功体験とか多ければ多いほど思いやすいと思うんですよ。
ああ、そうなのかな。
幼少の頃に、なんか何かやって、よくできたねーっていう経験が多ければ多いほど、
うん、
やってできるっていう意識持ちやすいと思うんですよね。
うんうんうん、うん。
でも結構失敗が多いと、やってもできないっていう意識が刷り込まれていくと思うんですよ。
うんうん、うん。
僕は結構そういう経験の方が多かったので。
うんうん。
だからこう何かやろうとしても、失敗したらどうしようとか、なんか失敗する自分恥ずかしいとか、なんかどうせできないじゃないだろうかっていう方に引っ張られてしまいがちなんですけどね。
キャストとかをやるのにあたってはそういうのはなかったんですか？
ポッドキャストにおけるそういうことはどういうことになるんですか？
誰も聞いてくれなかったらどうしようとか。
まあ、それは前提でしたね。
どうし、ああ、前提か、うん。
誰も聞いてくれなくて前提でしょうって。それよりも自分が喋りたいからっていう行為の方が増すから。
あら、やっぱり。
勝るから。
何かしたいっていうのが優先な時ですよね、そういう。
基本はね。
ね、動ける時っていうか。
誰かリアクションをしてくれるのであるならばやろうって言ってると、うん、まあ、いつまででもやらないし、
うんうん、
やって望んでた結果がなければすぐやめてしまうので、
うんうん、
あんまり、なんて言うんですかね。まあ、楽しくはないですよね、そっち方面でやると。
だからもう、やりたいことを見つけて、なんかすぐさま行動するのがすごい手っ取り早いと思うんですよ、これ。
もっと簡単に言うと、見つけるのって結構大変やから、
うんうん、
見つけなくてもいいから、とりあえずやったらいいんですよ。
あ、それはすごく。
ほんとほんと。あのね、正直、ポッドキャストという話が出たので、ちょうどいいテーマやなと思うんですけど、やっぱ自分もポッドキャストを趣味としてやってる身なので、うん、7年間もね。やっぱこう、ポッドキャストやりたい人ってたくさんいるなぁと思うんですよ、ツイッター見てても。
特に最近よく見かける気がします。
で、それはもう、ポッドキャストじゃなくてもね、ツイキャストとかでも、
うん、
ニコ生とかでもいいと思うんですけど、やっぱよくある悩みが、誰も聞いてなかったらどうしようなんですよ。
うんうん。
そこいいやんって思うんですよね、普通に。
うんうん。
だからその、まあ、なんていうんですかね。やっぱ、誰も聞いてくれへんかったらどうしようと思ってる時点で、やりたいことはポッドキャストではなくて、
うん、
人に話を聞いてリアクションをもらうことなんですよ。本当に自分が欲してるものっていうのは。
はいはいはいはい。
じゃないですか。うん、だからやりたいことは、ポッドキャストで話すことではないんだなって思ってしまうんですよね。
それで言うと、最近のそのツイキャスとかニコ生のリアルタイムでコミュニケーションが取れる媒体だと、よりそういうのが強いじゃないですか。
そう、逆にね、そういうのを望むんやったら、逆にツイキャスとかの方が、得やすいですよって僕思うんですよ。ポッドキャストよりも。
そうならそうだし、むしろ、うん、反応がなくても喋りたいって言うんだったら、ポッドキャストの方が、生でやると、誰もいないことに、分かってはいてもダメージってくるから、その、なんていうの、録音したものを流すポッドキャストの方が、向いてる人も絶対いると思うんですよ。
あ、そうですね。だから、ラジオって考えんかったらいいんですよ。
うんうん。
音声記録？
そうそうそう。
誰も見せない秘密のノートに自分の感想を書くがごとく、IC レコーダーに自分の感想を録音していて、ただそれを流してるだけ。
そうそうそう。
で、聞いてくれる人がいたらいいな。
うん。
でもそれは僕があってね、なんか、 誰も聞いてくれへんかったらショックやし、聞いてほしいっていう欲求はそらあるけれども、そっちが勝るとね、ちょっと本末転倒になりがちなので、
うんうん。
まあそういう感じですよね。何の話でしたっけ？
動いたら、
あ、そうそう、とりあえずやったらですね。
へし折れる、
うん。考えると足が止まる、手が止まるっていうのはね、やっぱありますよ。
ね、それは思います。
特に年いってくるとね、ほ
ん
と時間がないんですよ。
そう。
もうほんと、ね、遊びならばより一層早くやったなと思いますね。
うんうんうん。じゃあ早く次のツイートも読みますか。
はい、どうぞ。
何がありますか、次
は。もうそろそろ最近じゃないですか。
なんですって、でももう2月ですね。
最新十数回を生き生きしました。All You Need Is Kill 回、サダコ VS カヤコ回などの、ように、作品の内容そのものから、それをネタにした話が他へずれていく回がとても面白かったです。
うん。
まあ、基本、僕はそういう話をしたいタイプなんですけどね。
うんうん。なんかあの、作品を魚にみたいな。
ちょっと違うな。作品を魚になんですけど。
はい。
もし自分がその世界にいたらとか、そういう意味での話ですよね。
なるほど、なるほど、うん。あ、そう、なんか、終わり方が、おかしいなっていう回が、ありましたよね。
はいはい、ガンパレの回とかですね。
そう。ひえって思って。
ガンパレードマーチがそういうゲームですからね。
いやー。なんか、ガンパレードマーチって名前がすごく有名で、
うん。
なんか今更この名前を聞くとは思ってなかったところから出てきたけど、
はいはい、結構前からガンパラの話はしたかったんですけど、うん、いかんせんゲームが難しすぎて僕が全然先に進まないっていうのがあったんですけど、
うん、
まあ笹山さんは性格上向いてるやろうなと思ったからやってっつったんですよ。
なるほど。
でも俺はもう諦めたのでそこで無理無理って
満足しましたか？人の話を聞いて。
いやでもね、やっぱりそれはどこまで行っても人のやったネタバレなので、やっぱ自分でやらないといけないんだなって改めて思ったんですけど、さすがにもうね、プレステ1時代のゲームをね、今やるっていうのは辛いっすよね。
スマホで出してくれればいいのにね。
日本をリメイクしてくれたらいいんですけどね。
うん、
今の技術でもっとわかりやすく。
うんうん。
もうやらないですね。
うん。お、だいぶもう最近のもの
しか、そうですね。
できましたね。初めて聞かれるというような方のツイートまで見えますね。
まあ、特に今4月ですから、やっぱりこう、ね、大学生になりたてとかの人とかはね、意外と触れるときあるんじゃないかなと思ったりするんですけど。
うんうんうん。いやー、ポッドキャストは、聞き始める人とか、増えるんですかね？なんか、名前変わりましたけど。
アップルポッドキャストでしょ。
うん。
iTunes ポッドキャスト。あれなんやね。でもね、あれね、アメリカで大入りなんですよ、ポッドキャスト。
どの感じで？ツイッターな感じで？
多分、そのブログやるような感じ。まさにその自分、個人の自分を表現する媒体の一つとしても、ポッドキャストが認識されてるような感じみたいなんですね、どうも。
うん、うん、うん。
なんかほんまブログぐらいの感覚で、声でやってるみたいな感じやと思うんですよね。
うん、うん。
外国の方は。
うん、
言っても外国の方って自分を表現するのになんか厭わないじゃないですか。まあそういう人が多いじゃないですか。
そう言われてますね。うん。
だからこそでしょうね。文化の違いというか。
あちらの方って一人で喋ってるんですか？
基本そうじゃないですか。
いやだってもう一人で喋るのがあんまり好きじゃないんですよ。
そういう文化じゃないからね、僕らが。そもそもそういう、なんかその自分のことを言う、っていう文化でもないじゃないですか、日本人自体が。
うんうんうん、
どちらかというと、推し量ってとかね。
うんうん。
なんかそういう文化でしょ。
うん。一人で話します？
いや、話さへんよ。なんか俺、一人喋りできる人すごい偉いなと思う、ポッドキャストでも。
うんうん、いや、本当にすごいと思う。
俺も、ね、さっき言ったように漫画の話をしたいんですけど、もう、人と話す機会がないから、自分一人でやろうかなって何回も思ったんですけど、
うんうん、
誰に向けてとかめっちゃ思うし。
中野浦に届けですけど。
いや、ほんと、中野浦に届けの回もね、あれ、もう、何年前 ?4、5年前やと思うんですけど。
うん。
めっちゃ編集しましたからね、あれ。
わかる。そう、一人喋りでやると、編集が特にできちゃうから、
うん。
どうしていいんだかわかんないくらい、切り刻んだりとかして。
やっぱ僕はこう、 対話してるからこそ流暢に喋れるんであって、
うん、
一人で誰に向けてっていうのがないと。
あ、じゃあ今黙ってみよう。
それは大丈夫なんですよ。もう聞いてるあなたがいるということがあるので。逆に言ったら一人で喋ってても、うん、架空のリスナーが目の前にいるってことをリアルに感じられたら、多分喋れると思うんですよね。
それは心強いですね。ということで、一人喋りのポッドキャストが新たにこの春始まるんですか？
いやー、無理じゃないですか。
迷ったらダメですよ。行動をすぐに起こさないと。
したいと思ってないからね。
あ、そうか。
でもね、ここだけの話ですけど。
はい。
最近ね、全然関係ない話なんですけどね、ポッドキャストじゃなくて。
はい。
リスポンっていうね、アプリが、配信されてるんですよ。
リスポン。
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 はい。リスポンで検索して出てくると思うんですけどね。
検索してみましょう。今、野生のイグニスが検索して
る。さっきのまんまやね、画面が。
だんだん増えてるんですよ。ボイスでコミュニケーション、新感覚ボイスアプリ、リスポン。
そう、それ。
この人にリクエストすると、声で回答が返ってくる、うん。
まあ、なんかね、応答を主体としたコミュニケーションツールっていう位置づけのアプリらしいんですけど、なんかね、演者とリスナーに分かれてあるみたいなんですよ。で、演者っていう名前やったかな？どういう呼び方してたっけな？キャストやったかな？キャストとリスナーっていう立場に分かれてて、で、そのキャスト側の人は基本的になんか声の活動をしてる人が多いんですよね、なんか。なんか声がいい、声優志望とか。
なんかこう、こんな風に喋ってほしいみたいなリクエストの例もあるから、本当にその声優さんみたいな感じ。
そうそうそう。で、リスナー側は、そのアプリを使うためにログインするとポイントがもらえて、そのポイントを持ってして、お目当てのキャスターさんにこういう言葉喋ってくださいっていうのをリクエストしたりするんですって。で、そのポイントがなくなったら課金したりもするんでしょうけど、そのリスポンっていうサービスが新しく始まった中に、なんかラジオ部門みたいなのがあって、なんかそこからスカウトされたんですよ。
わお、やりましょう。
リスポン使わないですかって言われて。ほんで、まあ当時僕入院ます。ただ中の中やったから、まあちょっと話だけお聞かせくださいみたいな話をして、まあまあ、あまりこちらにリスクがなかったから、じゃあやりますって言って、一応キャストの登録はしたんですね。
これ、沢田信也で検索したら出るんですか？
出てくるんじゃないかな。何も出してないけど、プロフィールすら。で、一応、運営側に聞くと、まあ、ポッドキャストで流したものを流用しても構わないとか。
ああ、そういう使い方か。
書いてるから、まあ、それも朝流したろうかなと思ってるんですけど。
いいですね。
ポッドキャスト同時にね。もしかしたら、そっち側で漫画の感想を言うかもしれないですね。
ああ、なんか、サイズがもっと小さい、短い音声ってやるアプリだと思ってた。
そうなんですよ。だから、その2時間の音源とかを聞くようなサービスじゃなさそうなんですよね、どうも。
うん、そんな気がしていました。
もうそれやったら、なんか3分ぐらいで漫画の感想を言うみたいな。
それがなんかベストな気はしますね。
ことをしようかなってちょっと。思ってます。
やってください。リスポン。
はい。一応、向こうから声かけてくれた割には何もやってないから、一応宣伝ぐらいしとかなあかんかなと思って今思い出して話しましたけど。
いや、全然知らなかったです。この辺疎いので。
いや、僕も知らなかったですよ。突然言われたから。なんかのきっかけで。
どういう層が使ってるんでしょうね。
どっちかってニコニコとかツイキャス、ニコニコでもないかな。なんか昔もね、ちょっと似たようなサービスあったんですよ。今ではなくなったサービスなんですけど、なんかセリフを言って、なんかセリフが設定されてて、そのセリフをいろんな人が言って、で、好きな人にはなんかポイント入れたり、別で個別リクエストしたりとか、いうサービスがなんかあって、それに似てるなと思いましたけどね。
じゃあなんか喋って、ちょっと魅力的なことを喋ってあげといてください。
いや、だからね、僕それも運営に質問したんですよ。リクエスト絶対答えないといけないんですかって。僕そもそも声がどうのこうので活動してませんよ、つって、別にパフォーマーとして僕活動してませんけどって話をしたら、あ、別に結構ですって話やったんで。まあそっち側じゃないですけどね、僕は。
じゃあ本当に短い感想を言う、それに対して他の人の感想が返ってくるみたいな。
どうなんですかね、やってみないとわかんないですけど、なんか、ユーザーの求めてるものじゃなかったら、ボコボコに叩かれんねやろなっていう。
そんな場なんですか。
あれわかんないです。なんかユーザー層が若そうやから。
ああ。
まあ、そういう経緯があったから、まあ、ちょっと、近日中にやらんとちょっと申し訳が立たないのかなって思ってるんですけど。
すぐやりましょう。
はい。そんな感じでね。ツイッターとしてはもう最近ですか？もうそういう意味で。ちゃんなかさん。267回拝聴。セントセイヤで子供の頃から思い続けてたこと。それは、旬のセリフでよく聞く。僕のネビュラチェーンが効かない。お前その鎖もうだいぶ前から聞いてへんぞ。早く気づけよと思ってました。恋愛要素が作品にないということですが、旬からはビール要素は感じました。まあ確かにネビュラチェーンはよく聞かないですね、基本的にね。
聞かないんです。あれですか、どっちが聞きますか、絆ドライブと。
まあ、ネビュラチェーンの方かな。
ああ、じゃあまだ強い。
比べるのそこない。
基準があるとすごい分かりやすくていいですね。
確かに旬から BL 要素を感じましたって、あの当時からなんか変な BL 種はあったな。でもそういう意味では別に BL って今の文化じゃないですよね。昔からあるからさ。
そうですね。多分その今のような表面化はしてなかったけれどもあったような感じなんですよね。
あ、そうですね。当時は弥生文化ですよ。
あ、難しいですね。その呼び方も。
うん、山なし、落ちなし、意味はなしでしょ。寒いな。
何ですか？
いや、なんか、分解すると寒いな。今思うと寒い。誰が決めたんやろって今思ったんですけど。
発祥とかなんかもうそろそろ書籍でまとめてほしい頃合いですけど、あるんですか？
意外とそういうのをまとめる人いないよね、なんか。
なんかね、もうそろそろあってもいいような。
なんかこの、カジュアルな表層上のオタク文化とかね。
うんうん。
そこから掘り下げて、真の定義は、みたいな話とか。
うん、リスポンのアプリがダウンロードできない。あ、ここだ。
リスポンダウンロードしてんねん。
iTunes を要求されている。
まあまあ、ん？ iTunes？
Google Play でなくて。
あ、そうそう、今ね、まだ iPhone 製しかないみたいですよ。
ああ、じゃあダメですね。
Apple 製しか。なんか、出来たてのサービスみたいなんで。
アンドロイドが出たらまた教えてください。
あ、そうですね。まあ、その時にまだ僕やってない可能性ありますけどね。
いや、この調子だと多分その なんか予感もしますね。はい、半年後かな。次のお便り会に。
あ、まあ、次のお便り会の時に何かの連絡ができれば、もしかしたらもうやめてるって言ってるかもしれないですけどね。
今までにこのリスポンっていう新規サービスが続いているかどうかも、この、活況の時代ですからね。
まあ、確かにね、終わるサービス早いからな。そういう意味でも声かけられてる以上頑張らなきゃいけないんでしょうけどね、きっとね。
待ってください。
まあ、そんな感じで。
はい。
結構喋って、今パッと見たら2時間超えてますね。
あ、どうするんでしょう。
もうね、1時間超えると編集がすごいしんどいんですよね。
くっつけないといけない？
ん？
くっつけるやつじゃないのか、編集は。
いらんとこ切るっていう作業をよくしてるんですけど。1時間以内やったらね、もう喋ってるリアルタイムでここいらんなと思いながら編集してるんですよ。
うんうん。
1時間超えるともう覚えてへんから、聞き直さないといけない、いけないですよ、1からね。
なんか渡瀬の下りとかどうしようみたいな。
そうなんですよね。
覚えて。
まあでも、お便り会やからええかなって思うんですけどね、長くても。
うん。
お便り会こそ聞く人しか聞かへんやろうなと思ってるんで。
そんな気はしますね。うん、私も狭さ来たての時とかは、その、漫画聞かない時とか、ゲームしか聞かない時とか、ほんとカテゴリーで分けてた時ありますね。
いや、まあ実際そういう使い方を想定して僕はやってますから。
うん。
個人的にね、一つの音源の中にいろんなバラエティ色があるのが嫌やったんですよ、当時。
うんうんうん。
分けたかったんですよ、全部。
うんうん。
で、その欲しいものだけ食べてね、みたいなことがしたくって。
いや、食べやすかったです。
なんかお便り会を分けてるのも、その、コンセプトなんですよね。
うんうん。
ぶっちゃけまあ、人の意見興味ないし、みたいな人もいるじゃないですか。
まあ、そうね、うん。
そういう人はもう鼻から聞かなくていいですよってしてるのが、まあそういうことなんですけど。
ありがてえや。
まあそういう意味ではお便り会はね、そういうのが興味ある人が聞くものですから、まあ2時間超えでも余裕で聞くんでしょうって思ってて。
気はします。うん。
はい。まあそんな感じですよね。
うん。
初めてのお便り会でしたけど、どうでしたか、アンデッドさん。
いや、何の考えもないくらい普通でした。
あ、逆にありがとうございます、そちらの方が。
ありがとうございます、こちらこそ。喋りやすかったです、本当に。
まだもしかしたらもう半年後ね、まだ1年後かもしれないですけど。お願いするかもしれないですけどね。
3年先まで記憶はあると思います。
はい。できれば、毎回言ってるんですけど、本当は頻繁にやりたいんですよ。
それは毎回聞いてますけども。
でも正直言わせてもらったら、頻繁にやる機会があったら、通常回撮ってるんですよね。
そうですよね。
はい、そうなんですよ。
うん。通常回をメインにいっぱい欲しいですね。
そうですね。まあそういう前提で、もう構わないという方がいらっしゃいましたら、うん、まあ、なんか感想があったら、またお便りください。メールフォームを復活しましたんで。
よかった。降りたリコさんはいらっしゃいませんが、しばらく。
ああ、そうですね。まあ言っても、どうなんすか、復活ないんじゃんかな。はっきり言ってしまうけど、変に期待も出すとね、あれですから。
よし、殺していこう。うん。諦めてください。
やっぱね、インターネットはね、現実に勝てないんですよ。だってそんな僕がって、ほんまにもう、現実それどころじゃないってなったら、急にいなくなったりするかもしれないですからね。
まあ一時期いなかったですもんね。
実際ね。やっぱ世の中の多くの、素人がやっているインターネットでの表現活動が、何の告知もなく消えていくのってそういう理由やろ
う
なと思いますよ、
うんうんうんうん。
僕はできるだけそういうことをなしにしたいと思っているので、終わりますって言わない限りは終わりじゃないと思ってるんですけど、
うんうん、
それでもなお現実に負ける時っていうのはあるなと思いますね。
うんうんうん。
まあできることならば、
勝ち続けていきましょう。
そうですね。ネットで知り合った皆さんと長くお付き合いができればと思ってますけれども。
絆ドライブのために生きていきたい。
なんかやれや、放課後カルズドライブをよ。
違う、絆ドライブはもう概念化した言葉ですからいいんですよ。
お前、概念化って言ったら何でも許される思うなよ。
精神的マイノリティの絆ドライブですから。
まあね。まあ精神的マイノリティは本当に絆ドライブするのかっていう問題がありますけどね。
難しいとこですね。
まあ、そんな感じでね、今後も、狭くた野菜奴らを聞いていただければな、と思っております。
よろしくお願いします。
はい。じゃあちょっと、リコさんにもいつもね、頼んでたんですけど、ちょっと、募集要項読んでいただいていいですか？
そんなものは、いただいていませんよ。
いただいていますよ。一番下の方見てくださいよ。
何ですって。ありました。
でしょ？
読みます。
はい。
狭くて浅い奴らでは、番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォームから、またはツイッターにて、ハッシュタグ、狭さ、まあ、いろんなね、3種類ほどの狭さ表記がありますが、そちらは文章でどこかで確認してもらった方がいいんじゃないですかね。
はい。
をつけてツイートしてください。
はい、よくできました。ありがとうございます。
ありがとうございました。私もいつもどれを使おうか悩むんですよね。
だから、決めても結局さ、みんな、うん、決めへんやん、こういうのって。
はい。
だから全部にしてるんですよ。どれでもいいんですよ。
私、漢字のことが多いですね。
意外と、スマートフォンでフリックしようと思ったら漢字めんどくさいんですよね。
なるほど。
だからまあ。
スキル変換って出ないです
よね。なんも何でもいいんですけどね。
わかりました。
はい、そんな感じでね。実はお便り会は、毎回一曲、笹山さんの歌流すって知ってました。
なんか、たまに流れてるっていう感覚です。
実はたまにではないんですよ。
シュシュシュシュシュシュ。じゃあ、今回は何が流れるんですか？
そうだからね、それを決めて笹山さんに流していいですかっていうお伺いを立てないといけないんですけど。
うん。
まあ、逆にアンデッドさんから何かリクエストないですか？
カーニバルですかね。
早いですね。
気分だったんで。
そうですね。結構ね、まあ、ある種、笹山さんのプロモーションにも少しでも加担できればいいかなっていう意識があったので。
はい。
まあ、実際今売ってるものがあればなと思ったんですけど、カーニバルって持ってんのかな？
アルバムの中かな？
あ、そうか。あるんやったら全然いいんじゃないですか。なら、今回はカーニバルをお届けしましょうか。現状、ね、iTunes ミュージックストア、Amazon MP3 で発売されている、シャニクサイというアルバムに入ってますね。カーニバル。
はい。
じゃあ、どう曲紹介しようかな。なんかかっこいい曲紹介とかしてくれへん？
しないですよ。聞くことはね、しないんですよ。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、聞いてください。笹山でカーニバル。それでは皆さんまた次回さよなら。さよならって言ってよ。
さよなら。いやー、じゃあまたななんて思って、足すと。
あ、そうですか。 あ、名乗るの忘れてましたね。沢田信也でした。
アンデッドでした。
じゃあ本当に皆さんさよなら。
カニバン夜が明けてしまうまでのことだろう。バラでも加えて逃げ出すだろうか、脈絡もないまま考える。答えはない、それが答えかもしれない、なんて答えで逃げる。カニバー夜が明けてしまうまでのことを踊ろう。バラでも加えて金曜の街外れに錆びれた二人だけの約束で踊るのさ。いつか春が来てもここには何もない、そんなことが幸せさ。なく行方をたどりながらまた一つだけを考える。答えはない、それが答えかもしれない、なんて答えを願う。カニバー夜が明けてしまうという